時刻は深夜1時になりました。こんばんは、サカナクションの山口一郎です。火曜日のこの時間はサカナクション山口一郎が担当します。よろしくお願いします。ということで、オープニングで実はちょっと AI と会話しようと思ったら、なんかラジオ的にはそれダメだみたいな感じになっちゃったんで、頭離すこと何言われたあれ、こんなノープランで生放送迎えたの初めてかもしんないな。うん。なのでちょっとたまにはメール読んでみましょうか。ラジオネーム、いっくんとこなっちゃん推しの40代女性。土曜日の加藤こなつさんのオールナイトニッポンゼロ拝聴しました。恋バナコーナーで40代のおじさんが27歳の同僚女性に恋をしたというかなり痛めのメールが2通立て続けに読まれた後、極めつけに一郎さんのちょっかいをかけるだけの内容のないメールが読まれ、共感性羞恥心で燃え苦しんでおります。どう責任取ってくれるんですか。俺加藤小夏さんのオールナイトニッポン聞いてたんですよ、頭から最後まで。でメールも送ってたんですよ。でなかなかメール読まれなくて、あ、やっぱりなんかこう避けられてるのかなっていう、40代中盤のねおじさんがその27歳の可愛いさ俳優さんに、加藤こなっちゃんってね、メール送るとかもマネージャー的に NG 出てるのかなみたいな、読まないでくださいみたいな、うん、なんだけど俺は加藤こなっさんを推してんのよ。きっかけはサイレントヒル F っていうゲームがあって、それにのキャラクターとして加藤こなっさんが選ばれて、で、それを見て、あ、これ加藤こなつさんなんや、みたいな。ので、こう、なんていうの、押すことになったんですよ。でも、そもそも、わかった。まず、ここの時間何使うかっていうところをちょっとまとめると、俺が加藤こなつをどうやって押すことになったかっていう、加藤こなつストーリーを話そうか。まず、怪獣っていう曲をリリースして、怪獣ツアーをやったんですよ。魚アクアリウム、怪獣っていう。そのツアーに、ゲストでいろんな人が来てくれてて、ゲスト挨拶みたいなのがあったわけよ。で、俺は普通に、はじめまして、はじめましてとかってこう挨拶してる中で、なんかこう、すごい一人だけ、もうなんか異様なオーラを持った人がいたわけよ。で、その人が、加藤こなつさんだったんだけど、ライブに誘われて来てくれてたの。で、バーッと話して、で、サカナクション、好きです、みたいな話、あ、そうですかって言ってたのよ。で、その時名前俺忘れちゃってて、で、サバちゃんにね、あの時来てたちょっと異様なオーラある人誰みたいな。こうって言ってたら、誰ですか、ちょっと名簿見直してみますかみたいなことを言ってたんだよね。言ってて、で、俺、サイレントヒル F っていうゲームが発表になった時に、そのキャラクターが加藤こなつさんだっていう風に知って、あの人がこれで、あ、これでこうだみたいになって、押すことにしたわけよ。で、みんなはなんか推し活みたいな、ここ何年で流行ったから、俺もちょっと推し活経験してみようと思って、その加藤こなつ推しになったわけですよ。で、今回オールナイトニッポンのラジオを聞いたりとか、加藤こなつちゃんが出てるドラマとかね、恋愛カルタとかさ、これでやってたやつとか見たりとか、中で一番俺好きなのは、すすきのインターンっていう、ドラマがあって、北海道のドラマだったのかな。それで、すごい面白い。それはすごい面白かったね。だから俺は、いろいろ見てるわけよ。加藤こなつさんの。ただ、俺の趣味に合わないドラマもあるわけよ。それ全部が全部、俺はさ、ちょっと待ってください。みんなはどう思ってるかわかんないけど、俺は、加藤こなつ推しだけど、加藤こなつが出てるからって、全肯定じゃないのよ。そのドラマが全部好きってわけで、内容が面白くなかったら見るのやめるし、面白かったら見るし、きっかけにはなるけど、全部を見るわけではないのよ。一回箸はつけるけど、食べてみて、あ、ちょっとってなる場合もあるし、おお、美味しいじゃんってなるのもあるわけよ。だから、それはやってるけど、俺的にはそれが推し活だと思ってるわけ。でも俺は加藤こなつちゃんのオールナイトニッポン聞いて思ったけど、あれ加藤こなつ、多分俺のオールナイトニッポン聞いてないと思う。いや、聞いてないと思う。なんか、聞いてるって言ってたじゃん。だってさ、
一曲目クロマニヨンズだったんだぜ。普通そこサカナクション一曲目言ってくれる人でしょ。しかもねさ、サカナクションの曲紹介の時ナイロンの糸だったのよ。ナイロンの糸ってサカナクションの中で結構ポカリセットの CM になった曲だけど、じゃあカロリーメイトだった。カロリーメイトの CM になった曲だったけどさ、ちょっと暗めの静かな曲だよ。ちょっとね、もう曲紹介の仕方がちょっと投げやりだったもん。あ、サカナクションね、ナイロンの糸みたいな。だからもう仕方なくサカナクションここ選んどこう、プッみたいな感じで曲受けもさ、なんかすごい、クロマニヨンズの時はお父さんもカラオケに一緒に行って、みたいな、そう、歌って、みたいな、そう、お兄ちゃんも歌って、みたいなエピソードがあった中で、俺のナイロンの糸のアフタートークもほぼ、スケース、みたいな感じだったじゃん。うん。で、なんかちょっと、俺的には、俺が押してるから俺のこと押してくれって思ってないよ、そりゃ。そんなさ、なんかこう、俺気持ち悪いじゃん。45歳のさ、バツゼロの独身ミュージシャンだぜ。がさ、27歳のさ、これから羽ばたくだろうさ、もう、俳優にさ、なんか押してて、俺も押してほしいみたいにさ、思うほど俺はずうずうしくないよ。あとファンの子たちも、なんかやめてほしいんだよ。加藤小夏さんと結婚したらいいじゃないですかとかさ、お付き合いしたらいいじゃないですかって、なんか俺にさ、DM したりとか、X で言ったりすんのよ。お前、それ言えば言うほどその可能性なくなってくんだからさ、余計に。ちょっとでも可能性残しといてくれよ。広がれば広がるほど、どんどん可能性薄くなってくんのかさ、物理学的にも。うん、なくなってくんですよ。つまりどういうことかと言いますと、それでは参りましょう。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。改めましてサカナクションの山口一郎です。メール来てます。ラジオネーム一ミョン。一郎、いくらノープランのオープニングトークだからってめんどくさいファンおじさんすぎるぞ。え、何が悪いの、めんどくさいファンで。ねえ、加藤こなっちゃん、今オールナイトニッポン聞いてるならメールください。聞いてるならメールください。加藤こなっちゃん、そんな無理して好きとか聞いてますとか言ってくれなくても、俺は一方的に押してるだけだから、その答えようと しなくて大丈夫だから。なんか俺がなんかプレッシャーかけちゃってることが彼女のなんか演技とかにもし影響する。キモいわ。まあ天文学的に、まあ俺と加藤こなちゃんがなんとかなるってことはもうありえないんだが、今日はどんな放送するかというと、今夜のオールナイトニッポンは、先週お伝えしたようにカリフォルニア大学バークレー校教授の理論物理学者野村康則先生が来ております。これなんでこういうことになったかというと、今ちょうど僕タイアップの作曲中で、それにまつわることで光について調べてたんですね。で、まあいろいろ本を読んだりしても、まあ小難しくて数式とかいっぱい出てきたりとかさ、してる中で野村先生の YouTube で光についての解説をしてくれてる動画があって、それを見た時にもう光ってこういうことだったんだってパーンと一気に分かったんですよ。でその中で先生はその磁場電波磁場電波磁場電波ってこう言ってて、磁場電波のこう見えるところが可視光で光で、緩いところが赤外線で、細かいところが紫外線、紫以降のところが紫外線だったりガンマ線だったり X 線なんだっていう話をした時に、あ、光って見えてるところだけが光って感じてるだけで、それ以外も電波も全部同じものなんだなみたいなことが分かったんですよ。でそれで野村先生って、まあ、前から知ってたんだけど、よりこう深く掘り下げていく中で、野村先生の動画をどんどん見漁っていると、その中で野村先生がオールナイトニッポン出たらいいじゃないですかって言われてたの、 YouTube チャンネルで。で俺はそれを見て、はい、私オールナイトニッポンやってますと、パーソナリティやってますと、はいはいはいはいってなってたわけよ。でその先々週の放送で、その野村先生の名前をちょっと勝手に出してしまって、 いろいろ言ってたら野村先生のもとにリスナーがこう X でねといろいろ送ってくださって野村さん届いて放送中に野村さんから DM 来てもうすぐオファーですよ。もう結構食い気味に来たから放送まだ放送中なんですけどって思いながら DM 返してで無事今回来てもらうことになりました。で野村さんについては今日ラジオの中で野村さんの話を全部聞くっていうのはちょっと難しいから野村先生の本であったり YouTube とかをみんなにいずれ見てもらったり読んでもらったりするっていう前提であの野村さんが普段話してきてないところとか野村さんの人柄とかそういったところをちょっと掘りながら物理学についてもいろいろ聞いていきたいなと思っております。このラジオも電波だからね光ですよね。だからみんな意外と物理学って身近にあるんだよっていうこととかも今日はちょっとずつ分かっていけたらいいなと思うのと、まあ、一番の目的はあの自分が今書いてる曲のなんか参考になるものを吸収できればいいかなということでございます。で今夜の山口一郎オールナイトニッポンは大物理学スペシャル、身近にあるのに意外と知らない物理学のお話やこれって物理ですかなどのお話を聞いていこうと思っております。でメッセージテーマはこちら、教えて野村先生。物理学にまつわる素朴な疑問、これって物理ですか的な質問、野村先生にまつわる質問を送ってもらいたいなと思いつつ、文系すぎて名詞みたいな職人とかは物理学者あるあるとかであれば聞くことはできるかもしれないから、まあ送ってみていただけたらと思います。あと物理ジョークね、例えば俺 AI にさ物理ジョーク考えてって言ったのよ。さあいろいろ物理ジョーク考えてくれた AI が、どうだったっけ、どうやって見んだっけそれで、あーもうちょっと老眼で見えねえんだよ、あちょっと待って全部消えてるからやめとくわもう後にするわあだからあのすいません光が遅刻しましたみたいな、光が遅刻しあれなんだっけな、光なんだっけ光ジョークでなんか考えてくれたやつなんだったかな、忘れたからまあいいや、X、メールなら魚アットマークオールナイトニッポンドットコム、魚アットマークオールナイトニッポンオールナイトニッポンドットコム、X でも感想待っております。ハッシュタグ魚山口 ANN をつけてポスト、魚はカタカナ、山口は漢字、 ANN はアルファベットでございます。たくさんのメッセージ待っております。そんなこんなで今夜もサカナクション山口一郎オールナイトニッポン、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン、この番組は中央高等学院、青旗、ライオンケミカル、太平グループ、第一建設工業、大分麦焼酎二階堂、ブルボン、エイブル、ゴムの稲木、ライフカード、種の滝、ワンカップ大関、ガチャガチャの森、アロンアルファ、JR 西日本ビアインホテルズ、レイズネクスト、山崎実業、イビデン、ショックス、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りいたします。では今日の1曲目いってみましょう。坂本龍一でサウザンドナイブス。 聞いていただいてますのは動揺してんだけど今、坂本龍一さんで、サウザンドナイブスです。ここでちょっと事件がありました。大変失礼いたします。ここで事件です。加藤コナさん聞いてますX でポスト、してくださってます。すいませんでした。本当に聞いてくださいまして、こんな、45歳バツゼロの中年のラジオ番組聞いてくださいまして本当にありがとうございます。加藤コナさん、精進いたします。本当に大変失礼いたしました。メールも来ております。ラジオネームチョコが欲しい大学生、加藤コナさんが出ていたドラマは恋愛カルタではなく失恋カルタでした。失恋カルタでした。すいません、すいません。もう恋愛したくて、もう恋愛のことばっか頭になっちゃって、失恋と恋愛がこう、なんかすいません、すいません加藤コナさん、本当すいませんでした。ちょっとお詫びでね、お詫びもう一枚どうやってお詫びしたらいいんだろう。ラジオネームズンダッタズンダッタさん、一郎さん、物に詳しいインテリな印象を持たれたら、加藤小夏さんにもっと一君への興味を持ってもらえかもしれません。今日ガムバレおだから、こういうこと言うと余計に可能性なくなってくんだからしかもこれを聞いた、聞かれてる時点でもう本当にもう、物理学的で言うと 0.0001% ぐらいの可能性しか残されなくなっちゃうのから、マネージャーがもうすごい顔でこっち見てるからさ。この後 CM 後、野村先生の登場です。
口どけしませんか。今日はいちご。冷凍庫から出してパク。シャリ、シャク、とろー。この口どけ、食べてみるとわかるんだな。あなたも口どけしませんか。アオハタ、口どけフローズン。
お部屋探しで検索迷子の皆さん。
お部屋探しはエイブル、エイブル。お部屋探しはエイブル、エイブル。
エイブルのお店の人にちょこっとプラッと何でも相談。
検索よりチョコプラ相談。お部屋探しはエイブル。
花子です。今日会社で。
花子さん、この資料エビデンスある？アグリーになったらね、アプローバル取っといて。
そんな日は早く帰ってワンカップ宝石を飲む花子でした。
日本語で言うて。
お酒は二十歳になってから。
はい、ガチャガチャの森商品部企画担当です。
今度のオールナイトニッポンとのコラボなんですけど、マイクとかヘッドホンのぬいぐるみってニッチすぎません？
そうなんです。今度のコラボはぬいぐるみ。ガチャガチャの森のクマも登場。
ガチャガチャの森。
はためいです。家に帰ったらソファーでゴロゴロする時間は欠かせません。プチをつまみながらだらーっとスマホいじってます。至福の時です。私の時間、私のプチ。
24種類で
ちょうどいいよね。
ブルボンプチ。
サカナクションの山口一郎です。耳を塞がないオープンイヤー型イヤホンといえばショックス。一日中つけても疲れないし、クリアな音質があなたの日常を彩ります。音楽が好きな人、集中したい受験生、ラジオ好きの人にもおすすめ。オープンフィットプロショックス。
番組ではあなたからのメッセージを募集中。メールで送る場合は sakana@allnightnippon.com まで。何度でも丁寧に送ってください。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。
ゲームが好き？じゃあその好きで夢をつかもう。 e スポーツ高等学院は e スポーツはもちろん、プログラミングやゲーム実況も学びながら高卒資格も取得できるサポート校。好きが未来になる場所、e スポーツ高等学院で遊びまくれ。新入学も転校も随時相談受付中。
ゾン
ビが大量発生したらしい。
どこに逃げる？
レストランだ。
どうして？
食料がいっぱいあるだろう。業務用冷蔵庫に。
ガリレーの冷蔵庫かな。
だといいけど。
冷やす力は生かす力。業務用冷蔵庫のガリレー。
目立つことなんてないけれど、僕はそれがいいなって思ってる。何でもできるし、何にでもなれる。そういう生き方をずっとしてたいな。
彼の名は素材。形を変えて、どこへでも、どこまでも。エネルギーを作り、素材を作り、未来を起こす。出光興産。
出光興産。
番組の感想を X でポストする場合はハッシュタグ魚山口 ANN をつけてポストしてください。うるせえなって思われたくない人は専用アカをぜひ作ってください。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。改めましてサカナクションの山口一郎です。ということで今日は大物理学スペシャルということで、ここからはこの方とお届けしていきます。カリフォルニア大学バークレー校教授、理論物理学者の野村康則先生です。
あ、どうもありがとうございます。
よろしくお願いします。テンションいいですね。野村先生よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はじめましてでございます。
はじめましてです。はい、
今日は来ていただきまして
こちらお呼びいただきましてありがとうございます。
普段この時間で起きてます？
いや、まあ起きてる時は多いと思いますよ。もうぐちゃぐちゃなんでね。しかも最近サッカーやってますよね。
ワールドカップね。
ワールドカップ。
あ、サッカー好きなんですか？
いや、一応まあそんなに超ファン、大ファンっていう感じでもないですけど、うん、まあ人並みにフォローして、いい試合多いですからね、なんか。
そうですよね。日本も結構良かったですもんね。
日本も良かったですし、うん、感動してます。
先々週、いきなりちょっと野村先生の名前を出してしまいました。はいはい、本当すいません。
あ、いえ、とんでもないです本当に。
で、放送中に野村先生が DM いただきまして、すぐリアクションしてくれて、あれどういう経緯で知ったんですか？
いや、やっぱ僕の X にバシバシなんか突然入ってきて、はい、でもまあそれに気づいてる時点でちょっとお前暇すぎだろうっていうX 沼すぎだろうとか思うんですけど、はい、バーって入ってきて何のことだと思ったら、はい、まあそういうことだったんで、はい、なんか放送してるうちに連絡したら繋がるかなとか
思って。いや、僕すぐ来たらびっくりして、野村さん今日本にいらっしゃるじゃないですか。そうですね、普段はカリフォルニアにいらっしゃる。
そうですね。まあ基本向こうで仕事と、まあ家もあって、うん、向こうで暮らししてるんですけど、はい、夏場は2ヶ月間理化学研究所っていうところに来てるので、はい、6月半ばから8月半ばぐらいまでこっちにいるっていうのがここ数年の動き方ですね。
じゃあその2ヶ月間で日本にいるときに、うん、YouTube に出たりとか。
あ、そうですね、主にはそうですよね。
そうだったんですね。うん、ちなみにサカナクションのこと知ってました？
あ、一応はなんと、ただ僕26歳でアメリカ行っちゃってるんですよ、はい、これもう26年7年前で、はい、でだからあんまりよくは実は分かってなかったかもしれない。これは分かってたって言いたかったんですけど、俺分かってなかったって周りに言っちゃったんで、ここに来る前ここで知ってたって言うと、お前あのやつ調べたやろってこと個人的な信用を失うのででも曲は知ってました、実は。だから、ああ、この曲の方たちだったんだねっていうのはいくつか知ってました。
なるほど。いや、でも知っていてくださって、こうやってDM もくださって、今回来ていただきまして本当にありがとうございます。
大事になりました。あの後、X でやっぱり告知していただいたんで、はい、僕が行くってことが分かっちゃうわけですよ。はい、そうするとみんなが、なんか、昨日も一昨日かな、なんか、なんかのイベントに行ったんですけど、はい、なんかみんなが寄ってくるんですよ。はい、なんか俺人気者になってるのかと思ったら、はい、ちょっと待って、あさって出るんだって、みたいなさ。私、ちょっと、3日後にクビにしていいから、マネージャーにして、ついてっていいと。もうすごい反響でした。
嬉しいですね。じゃあ野村先生のちょっとプロフィールを軽くちょっと読み上げてもいいですか？野村康則先生プロフィール、1974年神奈川生まれ。
そうです、
神奈川県。
はい、
生まれ神奈川
です、ね、生まれ神奈川なんですよ。すぐ茨城に行っちゃったんですけど、
神奈川か茨城に行って、で大学は東京大学理学部物理学科卒業。
はい、
半端ないですね。
96年か、
うん、でそこからカリフォルニア大学バークレー校助教授で、マサチューセッツ工科大学客員教授などを経て、現在カリフォルニア大学バークレー校教授。 ラインウェバー理論物理学研究所所長、
はいはい、
東京大学カブリ IPMU 連携研究員と本もなぜ宇宙は存在するのか、なぜ重力は存在するのかなど。
そうですね、
すごいですね。
だ、2000年までは実は日本にいたんですけど、はい、書いてないんですけど、うん、あの物理学科出た後やっぱりプロの研究者になる、やっぱ大学院でやっぱ博士号まで取らないと普通ダメで、はい、その博士号を僕は日本でやってるので、はい、2000年まで東京大学にいました。
プロの物理学者の定義って何なんですか？
う
ん
う
ん、
やっぱお金もらってることじゃないですかね。
あ、うん、で物理学者がお金もらうってどういうケースがあるんですか？
やっぱりそれは大学の人が多いですよね。大学に勤めて、あの物理を仕事にして、それで一応生計を立ててればプロでいいんじゃないですかね。
あ、はい、こう教えるってことですか、物理を。
まあ教えてる人もいれば、研究所とかで教えない人も結構いるんですよ、実は。
別に研究だけ
してる。そうです、そうです、
はははは、
うん、やっぱりそれはあの論文を書いて新しいことを見つけてっていうのが仕事のメインになるんですけど、はい、大学はそれに加えてやっぱり教育もあるので、はい、まあ、講義をしたりします。
え、野村先生はカリフォルニア大学のバークレー校で教えてるんですか？
そうですね、教授なんで一応教えてもいるし、ただメインは研究で、やっぱり大学の教授、大学にもいろんなタイプがあるんですけど、はい、一応研究大学みたいなところ、はい、まあ、日本だと東京京都とか、まあ、大きいところはやっぱり研究成果出ないとやばいですよ。あの教授になると一応クビにはならないんですけど、はい、まあ、助教授とかの頃ってあの7年間の任期とかがあって、はい、そのうちに成果が出ないとやっぱクビになるんで、
うん、
クビというかまあ任期切れなんですけど。
え、でもそれって研究してる内容に対して進化がなければ、うん、進歩がなければクビになるって
こと？あ、そうなります、なります。
じゃあその研究してる内容が非常に難しかったり、うんうん、意味がないものになっていっちゃったりすると
やばいですよね。
じゃあ外れ研究みたいな
のあありますよね。あります、あります。
え、同時にいくつぐらいのこと研究してるんですか？
僕はあの一応理論物理っていうやつなので、はい、結構あのそれこそ紙と鉛筆、はい、まあそれなりにコンピューターも使いますけど、大規模シミュレーションとかじゃなくて基本紙と鉛筆っていうか黒板とチョークなんで、はい、まあ、まあ興味を持ったこと結構ほとんどいろいろできるんですけど、はい、実は物理学には理論物理学者じゃなくて実験をやる人もいて、もうほぼ分かれてるんですよ、完全に。
はあはあ、
で実験やる人は本当、ものによってはもう何兆円の規模のプロジェクト、何十兆のプロジェクトなので。
あの、加速
器とか。加速器とか。そうするともう、あの、共同研究者5000人とか、はい。で、そうするともう全然違う世界。はい、僕みたいになんか、もう今日は雨が降ったからお休みでとかなんかできない感じで、一応、組織の一員になるので。っていう大きいプロジェクトに属している人もいれば、うん、まあだから、で、彼らってそうそう変えられないですよ。うん、あの、僕違うもんちょっとやりたくなりました、っつったって、やっぱりもうその組織の一員でそこでこう、あの、地位を築いていくわけなので。
じゃ違うことを実験したいと思ってもなかなかできない。
ああ、無理です、無理です、無理です。もうほとんど無理です。
じゃあもうそこを決めたらもうそこに一蓮托生みたいな。
そうです、そうです、そうです。人生の最低でも20年は多分使わなきゃダメだし、なんか一生で2つとか、しかできないんじゃないですかね。その実験、大きな実験を選んだ人が。
じゃあそこでじゃあ全然成果出ない場合もあるし、うん、もう爆発的な成果が出る場合もある、
ね。そうですよね。
しかも自分の世代で起きないかもしれない、
ね。あります、あります。しかも成果が出なくても、自分のせいじゃねえっていうか、どこ行っなんかしょうがない。失敗しちゃったらあれですけど、成功しても、まあ、成功したら成果は成果なんですけど、物理学者からすると、はい、だけどそこに何か新しいものがあると思って実験をやってみてもなかったら、はい、自然界がないわけだから、はい、いくら人間が完璧な仕事をしてもないものはないんで、
はい、ないってことが分かるだけ、
うん、だからそれは僕らにとっては大きいんですよ、はい、だけどやっぱり一般の人にとっては新粒子発見とかなんとか発見で、なんとか発見できませんでしたイエーイとか言ってもなんか通じないんですよ、
あんまりやっぱありませんでした、
そうそうそう、それはすげえ大きいんですよ。そこにないってことが今まで知らなかったことは、いやそこにはないんだってわかるんですけど、うん、俺発見できなかったぜっての結構言われないんですよ、うん、
しかも同じ研究をしてると人たちがまあ国ごとにいっぱいいたりするわけです
よ、ね、そうですね、
競争もあるわけですね、
そうですね。ただまあこの粒子加速器の場合はちょっと規模が大きくなりすぎて、
はい、
ほぼ世界で1個最高マシンが動いてるみたいな状態です。国際協力でもう全員が今ヨーロッパのマシンが一番エネルギーが高いんですけど、はい、すなわち性能が高いみたいな感じなんですけど、はい、そこにアメリカも日本も参加してやってるって感じなんで、はい、もう競争できないです。あれは本当何十兆 プロジェクトで。
とんでもない大きさです
ね。そうですね。山手線ぐらいですよね。27キロ。地下で全部超電導でしてて。で、まあ、最初にそのビームを回してぶつけるんですけど、はい、ぶつけることで小さいところを探るんですけど、はい、そのビームの最初のビームぶつけるときかな、はい、来たのは当時の多分サルコジ大統領かなんかが来てる前でやるんですよ。
ほうほうほう。
で、昔はやっぱそんなのリハーサルしまくって、ぶつけるっていう演技みたいのをするかったらしいんですけど、はい、やっぱ最近はやっぱこういう SNS も何もあって、本当にリアルで、本当に最初にぶつかるところを見る絵を撮りたいっていうんで、
ははは
すっすっげえ緊張してましたね、実験は。
まあ、そっか、リアルをね。そうです、ドキュメンタリーをね。
そう、だから怒られないとは思うんですけど、しょうがないんで。うん、だけど、大統領来てて、フランスの。まあ、フランスにあるんで、はい、あの、施設が。で、目の前でさ、最初のビームを視察に来ましたとか、全然、あれ当たあれえっていうのにならないに越したことはないんで。
なるほど。
すごい緊張しましたね、
彼ら、うん。じゃあ、まず、今日野村さん、野村先生来ていただいて、
野村さんで、
はい、野村さん来ていただいて、まず物理学って何っていうところを軽く話していただきたいんですけど、うん、まず僕も、うん、もうゴリッゴリの文系で授業で物理を習ったことがないんですよ。
ああ、はい、それは残念ですよ。なんか聞けばわかると思いません？なんか YouTube 聞いてくださったってオープニングトークで。
で、僕も野村さんの本を読んだり、うん、YouTube を見るまでにも、うん、その物理について、まあ僕歌詞を書くときにすごい調べ物をするタイプなので、いろいろ調べるときに物理の本であったりとか、いろいろ読んだんですけど、うん、もう全然意味が分からなくて、数式とかそう数学も僕苦手だったから、もうえ何言ってんのみたいな。
え、一般向けの本でもそんなでした？教科書じゃなくて。
そのなんとなく分かるんですよ、ただ20スリットでは？みたいな、なんで電子は波でもあり粒でもあんのみたいな。
まあ、そこら辺はね、うん、あのプロでもなんか感覚でやっと何度も何度も計算して理解するみたいな感じで。
で、物理学も、その野村さんの YouTube とかいろいろ見ると、その古典物理学があって、こう歴史もあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
物理の。
そうですね。
だそれをなんか知ると、
うんうんうん、
だんだんなんか面白くなってくるというか、あ、こういうことで、あ、で、今ここなんだっていう過程がわかるっていうのが面白くて。
で、今この。主題歌書いてらっしゃるもんですもんね。ああいう感じ、いや、ああいう感じです、でも、本当に。うん、
で、今日今この、オールナイトニッポンを聞いてるリスナーって、うん、ゴリゴリの文系が多いと思うんですよ。
うん、
多分。だから、今話したその量子加速器についても、うん、何それみたいな人が多分 X でも多分いっぱいいたんですよ、ね。
まあそうでしょうね。
だからまず、物理学を敬遠してるリスナーたちに、まず軽く、もう短い時間で、物理学についてとは何かって説明するとしたらどういう形
ですか？わかりましたとか言ってる割にはできるかわかんないですけど、はい、まあ基本的に自然界ってルールがあるんですよ。
はい、
例えば同じ条件下で、
はい、
同じように同じことをしたら結果同じなんですよ、
うん、
でもだからこそ野球とか練習する意味あるんですよ。毎回全く同じように投げても、
はい、
たまたまその都度勝手にボールが別のとこ行くっていう自然界だったら、
はい、
練習する意味全くないですよね。
確かに。
だって全く同じことできても、うん、その都度右に曲がったり左に曲がったりするっていうんだったら意味ないんですけど、うん、そうはなってなくて、
はい、
同じ条件下で同じことをすると、まあ野球のボール投げるんだったら何かが違って指がちょっと引っかからないとかで変わっちゃうんですけど、うん、全く同じことをやれば全く同じことは起こるんですよ。
はい、
だから、その、例えばスペースシャトルっていうか惑星探査機を上げて木星を探査しようと思っても、はい、最初にこの向きにこっちのスピードで上げればいいっていうことを、そこから先が計算できるんですよ。はい、だから何度も何度も失敗する必要もないんですよ。
はい、
だからそのルールを昔は職人とかがやってたわけですよ。こういう温度でやればこういう鉄ができるとか、こういう焼き物をやるときにはこうすればいいんだ
みたいな。刀鍛冶とかね。
そうそうそう。はい、自分たちの勘と経験で、うんうん。だけどそれを数式にしてしまえば、どれどれの、どの速度でどうやればどこに到達するってすれば、一般ピーポーでもできるわけですよ。
はあ、
でそれをやろうっていうものです。要するに。
説明書みたいなこと？
そうです。ルール、自然界のルールを明らかにすれば、うん、説明書を書いてやれば、もうやらなくても、こういうふうにすればこう起こるっていうのが完全にわかるので、で、なんでそういうルールが自然界にあるかっていうのは謎です。でもあるので、毎回同じことをやれば毎回同じことが起こるんですよ。だからそのルールを書き出してやれば、まあ制御できるだろうと。で、自然界はそれを、人間がそれで制御しようっていうことですね。
じゃあ、例えば、なんで宇宙が、どうやって宇宙ができたのかとか、
うん、
なんで星ができたのかとか、それも、 こうルールが分かれば全部分かって
分かってますね。今は分かってるんですけど、あの、まあ、なんで宇宙までは、まあ、ちょっと小説あるけど、はい、あの、なんで星ができて、星がどうして輝いて、しばらく、まあ、あれも寿命あるんですよね。はい、で、その物理学なんか分かんなかったら、太陽が寿命があるなんて分かんないですよね。はい、聞くから今みんな僕ら知ってるわけで、あと50億年ぐらいで終わりかなって。まあ、でもそれはどうして50億年かっていうのも計算できるので、理論が全部あるから、まあ、それで計算できれば、まあ、その都度50億年待って未来でも将来が分かるっていう感じ。
ちなみに、
はい、
その今宇宙ってどれぐらい分かってるんですか、宇宙のことって。
まあ、結構分かってるっては分かってるし、はあ、まだ細かいこと分かんないっちゃ分かんないので、ただすごいところまで分かってますよ。宇宙って今、あの、昔は宇宙ってずっとそこにあるって普通思いますよね。星見たら空にずっと星輝いてるし、変わんないし、毎晩同じ星が出てくるし、うん、だけど実は宇宙の姿ってすごい長い時間スケールではすごい変わっていて、今いろんな、まあ、銀河っていうのがあるじゃないですか、はい、まあ、僕らの太陽系もそこに属してるんですけど、その銀河が宇宙にいっぱいあるんだけれど、銀河と銀河の間の距離ってどんどん遠ざかっていってるんですよ、
はい、
でそれをまあ膨張してるとか言うんですけど、
宇宙が膨張してる
んですね、そうですね、はい、空間が膨張してるっていうことは、昔はもっとぎゅうぎゅうだったはずで、
うん、
密度も高かったはずで、うん、温度も高かったはずで、で銀河同士くっついてたりしてたわけだから、はい、もう全然違う姿だったはずで、
はい、
で、それ理論でやっていくと、まあ、理論でやっていくと、どういう姿だったかっていうと、銀河なんかないんですよ。星もないんですよ。
ほう。
もう完全にスープみたいな宇宙。すっごい熱いスープみたいな。
ほう。
あっちみたいなスープだった状態がずっと続いてたはずなんですよ。
はい。
で、実はそれ見えてもいて、
うん。
あの、どうして見えるかっていうとですね、はい、まあ、光の話に入っていったんですけど、
はい、
光って一瞬で届かないんですよ。これ昔一瞬で届くと思ってた時期もあったみたいなんですけど、1秒間に地球7周半分の距離、
はい、
まあ、1秒間に、3億メートルかな、
はい、
進むんですけど、ってことは光、星ってすげえ遠いんで、
はい、
光が5000年かかる距離のところにある星っていうのは、星が光を出してから僕らが見るまで5000年かかってるんですよ、
はい、はあ、
ってことは今見てる光は5000年前に出た光なんです。
過去ってこと
ですか？そうです。だから過去を見てるんですよ、
はあ。
遠くの星を見るってことは過去を見ていて、だから実は10億年かかるところを見れば、うん、あの光で10億年かかるところの距離を見れば、今見えてるのは10億年前の姿なんですよ。
なるほど。
うん、はあ。だから遠くを見ると昔直接見えるんですよ。
あ、そういうことか。
うん。
なるほど。
だから理論で計算して、まあお前計算して言うとるだけやんけと思うかもしれないけど、それチェックできるんですよ。
なるほど。
で、実際宇宙が熱くてスープで、熱いと温度も高いんで、宇宙ピカピカですごい高温高密度の世界だったんですよ。
うん、
で、それをまあビッグバンとか、まあ、ビッグバン宇宙みたいな言うんですけど、ってことは遠くを見ていけば夜空ってピッカピカに輝いてるはずなんですよ。
だってもうそうですよね、普通だったらもう星だらけなはずですよね、う
ん、星だらけだし、星もなかったところの昔まで見えちゃうんだから、
あ、
遠くを見れば見るほど昔だ、銀河ができるところも見えるはずだし、
は
あ
は
あ、銀河ができる前に宇宙がピカピカだったところが背景になってるはずで、
なるほど、
だから夜空っていうのは光り輝いてるはずなんですよ、
うん、
でもなんか暗いじゃないですか、
ポツポツポツですよね、
それは手前に星があるだけで、うん、その背景、その奥を見てやれば、もっと遠くと奥と奥を見てやれば、宇宙がまだピカピカだった頃が背景になってるはずなんですよ。
ははははは。それをじゃあ、宇宙背景方式。
あ、そうです、
はいはいはいはいはい、はいはいはい、ちょっと宇宙背景方式出ました。
まあ、今そこから言います。はいはい、で、それは、だから、まあ、ピカピカなってないじゃないかと思うじゃないですか。はい、それ、ちょっとイントロでちょうどトークしていただいたんで、はい、実は光っていうのは電磁波っていう。あの電波というものと磁場っていう、うん、まあ、電気を伝えるようなオーラみたいなやつと、
うん、
あの磁石 NS を伝えるような磁場っていうものが交互に波打って伝わるようなものが光の正体なんですけど、
はい、
でその光の正体のうち人間が見えてる人間にとって光、まあ、可視光線とか可視光とか言うんですけど、
はい、
っていうのは光って波なので、波ってこうビヨヨヨって速い波も緩い波もあるじゃないですか、
はい、
でそのある一定の範囲までしか見えないんですよ、人間は。
可視光ってところですね。
そうです、はい、でその波のその波長っていうんですけど、こう波 が、まあ、振動するみたいな、なんかどんだけビョンビョンビョンビョンビョンって振動してるか、ゆっくりビョンビョンビョンビョンって振動してるか、その違いは人間は色の違いとして、まあ、認識するんですけど、それがすごい間延びしちゃったり、すごい速かったりするとこは見えないんですよ、うん。で、そのすんごい速いところは、その速さによって紫外線って言ったり、X 線って言って、医療に使ったり、はい、ガンマ線って言って、まあ、放射能として扱われたりする。で、間延びしてる方は赤外線って言って、まあ、見えないですよね。赤外線、遠赤外線、うん。で、もっと間延びしたやつは電波と言ってて、はい、で、間延びすればするほど、実はエネルギーがやっぱ低くなるんで、間延びしてっから。はい、で、そうすると体に害とかがないから、ラジオに使ったり、リモコンに使ったりしてるんですよね。
あ、なるほど。
で、さっき言った遠くを見て宇宙がピカピカ輝いてるって言ったんですけど、輝いてる光がじゃあ見えないじゃないかと思うかもしれないですけど、はい、宇宙って膨張してるんで、はい、広がってるんで、うん、そのピカピカのとこから出てきた光が間延びしちゃうんですよ、
はあ、
遠ざかりながら出してるようなもんだから。
なるほど。
そうするとこれはちょっと救急車とかでよく、うん、救急車の音って出してる救急車からしたらピーポーピーポーピーポーピーポー同じの出してるんだけど、僕らからすると近づいてくるときは音の場合は光と違って空気の波なんですけど、うん、近づいてくるときはピーボービーボービーボービーボーって遠ざかりながら行くと間延びして、うんうん、音の場合は低い音に聞こえる。
まあ、それ
は
も
う、そう、ドップラー効果ってやつで、もうプロの前で喋ってますけど、うん、で、光も同じで遠ざかりながらだと間延びするん で、うん、で、だから本当は夜空はピカピカ輝いてるんですよ。なぜなら遠くを見ればビッグバンだから。うん、だけど、間延びしちゃってるんで、電波の領域に行っちゃってるだけで、はあ、もし電波が見える生物がいたら、夜空ってピカピカですよ。
はぁ、あ。じゃあ、夜空はもう電波だらけ？
あ、そうです。全方向から電波来てて、どっちを見ても昔を見てるわけだから、はあはあ、そこで突き当たって、電波の壁みたいのが夜空のはずなんですよ。
はあ、
で、人間もちろん見えないから暗いって言ってるけど、それって人間がいかにその、自分にのパワーになると自分がセンサーできるところしか見えてないかっていう。だから夜空は暗いとか、うん、いや、お前にとっては暗いけど、うん、電波で見たらピカピカなんですよ。
なるほど、なるほど。
まあ、電波見える生物いないと思うんですけど、うん、でもまあ、いたとしたらピカピカで、
じゃあその電波を見るように観測する、してるっていうこともあるわけですね。
そうです、一つは。そうすると、昔の、本当に宇宙って今138億歳ぐらいなんですけど、はい、宇宙がすごい若かった。まあ実際はちょっといろいろあって、38万歳のとこまでしか見えないんですけど、はい、38万歳のところの、から出てきてる電波を、人間は目で見えなくてもテクノロジーあるんで、はい、まあ電波望遠鏡っていうパラボラみたいなやつですね。
はいはい、
なんかでっかいのいろいろ置いてある絵とか見たことある方いると思うんですけど、うん、あれで全天を見ると、夜、うん、ピカピカです。だから地図まで作れてます。宇宙が38万歳だった頃の地図とか。
じゃあもう結構その分かってるってことですか、宇宙のこと。
それはそれですごい、そのぐらいは分かってるし。
それインフレーションとか言うじゃないですか、
宇宙が。それもっとずっと前なんですけど。
それは、うん、ビッグバーンとインフレーションって、その、何が違うんですか？
あ、
そもそも何ですか？
そうですよね。これ、そう、よくいろいろ言うんですけど、今38万歳のとこまでは直接見えてるって言ったんですけど、
宇宙が誕生して。
宇宙が誕生して38万歳の時。はい、で、今138億歳だから、はい、結構若い時です、
うん。
宇宙が今40歳だとすると、生後1時間とか、まあ、半年とか、そのぐらいかな。うんうん、でもっと前はどうやってわかるかっていうと、まあ理論があるので、理論があるっていうことはどうやって宇宙が膨張するか、ってことは逆に解いてやるとどうやってどれぐらい小さかったとか、どのぐらい小さいとどの温度かとかそういうこともわかるんで。
え、それも全部計算できてるん
ですか？できます、できます。で、そうすると宇宙最初すっげえ高い温度から始まって、宇宙誕生して、最初は原子核すらないんですよ。っていうか原子なんかないし、原子核もないんですよ。
じゃあ何があるんですか？
原子核とかを構成してるものがあります。陽子とか中性子とかそういう呼ばれてる、なかなかちっこいやつが、はいはい。で、そいつが集まって原子核になってるんですけど、はい、水平、リーベイみたいになってるんですけど、うん、温度が高いと、温度って、こう、物が動くスピードのことを僕ら温度って言ってるんで、
はい、
原子核にこう、くっつこうとしても、もうすぐぶっ壊されちゃうんですよ。すげえ高いエネルギーのものが。バシバシ来るので、はいはい、原子核さえ作ろうぜって言っても、すっげえ速いスピードで飛び回ってるものがあるから、すぐぶっ壊されちゃうんですけど。
それ宇宙が誕生する
前。誕生してすぐ。
すぐ。
すぐです。すっごい温度が高い時。そこからどんどん下がる、はい、温度、膨張で下がってくるんですけど、はい、何が分かってるかっていうと、0.1 秒か1秒ぐらい。宇宙1秒歳ですよ。
はい、
1秒歳ぐらいの時には、温度が、今、必ず100億度ぐらいまで下がるんですよね。
100億度
ええ。 もうむっちゃ冷たいじゃないですか。なんか。いや、わかんないですけど。
最初、ちょっと最初、もう一回ちょっと整理していいですか、宇宙が誕生する瞬間は、もう、ちっちゃいんですか？大きいんですか？
こういうのはね、大体遡っていくんですよ。だから宇宙が誕生のほど難しいんで、今知ってることから遡っていくんで、はいはいはい、だから話の順序として、まず38万歳の時を話して、はい、で、それを遡っていって、1秒ぐらいの時何が起こったかっていうと、100億度ぐらいまで下がってくるんで、初めて、こう、温度が、まあ、低いので、宇宙のあれから。
100億度って低い
ですか？低い、低いって、まあ、それより前から比べたら低いんで、はい、その陽子っていう中性子とかいうのが集まって原子核ってやつになるんですけど、はい、その原子核が作っても壊されなくなって初めてできるんですよ。
100億度で低くないで。なると、
はい。1秒からそのプロセスって10分ぐらいまで続くんですけど、はい、1秒から10分ぐらいまでの間に、はい、いろんな原子核、水ヘリ、だから水素の原子核、はい、ヘリウムの原子核、はい、リチウムの原子核とかができてくるんですね。はい、で、その原子核が後に電子を捕まえると原子になるんですけど、はい、で、そういうのがどのぐらいの割合で何秒の間にどうできてくるかっていう計算も全部できてます。
そこも？
できてます。だから水素の原子核って言っても、はい、水素の原子核って、まあちょっと、まあ陽子、中性子、なんかすごい確かに真面目タイムですね、確かに。ちょっと僕真面目なやつじゃないんですけどね、本当は。不真面目なやつが真面目なことを喋ってるっていうことで。で、こう、実は水素の原子核にもバリエーションがあって、はい、2倍重いやつ。とか3倍ぐらい重いやつっていうのがあるんですよ。それは中性子っていうのをくっつけてるんですけど、はい、でなんでこんな話するかっていうと、これが話題になったのが福島の時です。陽子っていうの、水素っていうのは陽子というものが一つあるものを水素って呼んでるんですけど、はい、そこに中性子っていうものを1個くっつけると、重さ、陽子と中性子同じぐらいだから2倍の重さになっちゃうんですよ。はい、で、中性子ってものをもう1個くっつけると3倍の重さになっちゃうんですよ。で、それを2倍のやつは重水素って言って、3倍のやつはトリチウムって言って、
あ、トリチウム、ね。
それがトリチウムです。
ああ、なるほど。
それがトリチウムです。っていうことが言いたかったんで、だから陽子の、バラエティの一つなんですよ。だから水にも入ってます。僕が今飲んでる水にもトリチウム入ってるんですよ。
はあ、
だからトリチウムやべえじゃねえかとかじゃなくて、濃度の問題なんですよ。
なるほど。
ここら辺にも入ってるんですよ。で、そのトリチウムとか重水素とか、ヘリウムとかがどういう風にできてきて、最終的にどういう割合になりますか。宇宙誕生10分際、10分後ぐらいにその割合が固定されるんですけど、うんうん、その時の比が分かってるんですよね。その計算で。
その割合が。
割合が。水素と重水素とヘリウム。ヘリウムも種類があって、ヘリウム3、ヘリウム4、トリチウム、リチウム。で、計算できるんですよ。
あ、じゃあ、その宇宙誕生10分後は宇宙こんな状態でしたよっていうのはもう完璧に分かってる。
その割合がその時に分かっていて、はあ、その割合が今の138億年後の宇宙で、そういういろんな元素の、原子核の割合と完全に一致します。
じゃあもう、あ、その正解が要するに今と比較して、ええ、あ、これがこうなって、今138億年後の今はこうだから、もう全部正解だと。
そうだから実際計算をするのと、うん、計算は計算です、理論で、うんうん、まあ理論持ってるんで、なんで理論を持ってるかっていうと、100億度に対応するような温度で地球上でもう実験をしてるからです。
なるほど。
で、そうするとこういうルールで動くんだって、最初に戻りますけど、こういうルールで動くんだっていうのが分かるので、実際やってるんで地球上で。そうすると宇宙が100億度だった時も同じルールだったとしたらどうなりますかっていうのは、そのまんまその式を使って計算すればいいんで。
それが物理学。
そうです。で、そうすると、あ、こういう割合で世の中には物っていうのはあるはずだと。で、そうすると観測していくと、今度は星とか銀河を見て、物が違うものって違う波長の光を出したりして、まあ、区別つくんで、どのぐらいの割合でありますかっていうのを、あ、さっきの計算結果と完全に一致してるやんっていう。ってことは理論も正しかったし、多分宇宙1秒差の時に100億度ぐらいあって、どんどん温度下がっていって、その過程で原子核ができて、で、原子核っていうのができても原子にはまだならないんですけど、はい、実は原子っていうのは原子核が後にこう周りに電子っていうものを、こうなんか、惑星みたいにこう捕まえて初めて原子になるんですけど、はい、その原子になったのが38万歳の。時だとか、そう、計算全部分かったのと観測が完全に一致してるから、もうそのぐらいまではもうほぼ、
じゃあ38万歳でようやくその原子核に電子がこう引っ付き始めた。
そうです、そうです、そうです、そうです。
それまではじゃあ電子どこにいたんですか？
電子と原子核バラバラです。バラバラに飛び回ってただけです。
あ、そう、
いたことはいたん
です。
そうそうそう。いたことはいたんですけど。
熱すぎて、あ、もうくっつけねえよみたいに電子がなってたのが、 あ、その冷えてきて、そうそうそう、あれちょっと原子核つながれんじゃねって、
そうそうそう、
電子が原子核にこう、
そう
です、つながり始めた。
そうです、そうです。それまでは繋がろうとしても、だからボンバーされて、跳ね飛ばされて。
パチンと。
そうそうそう。温度っていうのは、なんか物がすげえ勢いで動いてるんで。
え、じゃあ、その、この38万歳、我々って、うん、ま、物もそうですけど、人のこの体とかも、いろんな要素でできてるじゃないですか。
ええ、
このでも38万歳の時には、その我々の体とか物を構成している物質、その炭素とか。
なかったんですよ。
じゃあなんで今我々いるの？
そう、なかったんですよ。そのさっきの、うん、あ、宇宙できて1秒後から1分10分の間にいろんな原子核ができてったって言うんですけど、はい、計算によれば水平リーベイって昔ね、はい、やらされたかもしれないですけど、はい、まあいろんな原子核があるんですけど、まあそれは単に陽子の数が違うだけなんですけどね。まあ水素、ヘリウム、リチウムぐらいまでしかできないんですよ、計算すると。はい、でも実際あるじゃないですか、僕らの。
だって、って
炭素ですよね。炭素、窒素、酸素とか言ってますよね。うん、で、それは、だから38万歳の時点でもうないんですよ。
え？
ないんです、ないんです。だから最初にその後、最初の星って、あの、数十億年後とか100億年後とかもっとずっと後にできるんですけど、うん、最初にできた星とか、まあその恒星系にはやっぱり炭素とかないんですよ。実際見てみても、さっき言ったように、あの、遠くを見れば昔を見えるんで、
はい。昔の星ね。
そう、昔の銀河とかにはないんですよ。
はい。
で、
何が、な、ど、え、な
ん水素とかだけでできてます。実際僕らの太陽、水素だけでほぼできてるんで。
ははガス惑星ってことじゃなくて
恒星ですよね。
恒星、ああ、なるほど、なるほど。
惑星は あるのかもしれないけど、見えないですよね。なるほど。でも岩石惑星はないですよね。ほんと水素、ヘリウムぐらいしかないんで。で、その後何が起こるかっていうと、星ってやっぱ死ぬんですよね。エネルギー使い果たすと。
はい。
で、死ぬ前に、どうやって星っていうのは大体こう、生きていられるかっていうと、重力があるんで、はい、ほっとけば潰れちゃうんですよ、みんな。
重力に潰される。
重力って引き合いなので、はい、潰れちゃうはずなんですよ。でも太陽も潰れないでいるのは、こう、こうギューって集まると密度高くなるんで、核、原子核反応が起こるんですよ。核融合反応って。だからそれ、あの、名前だけは聞いたことある方も多いと思うんですけど、うん、それを使ってエネルギーを出そうみたいな、将来の核融合エネルギーだとか、うん、それは結局太陽がやってることで、うん、でそうするとこう、物を燃やして原子核の種類を変えることで、エネルギーを取り出すんですよ、うん。実際には水素をヘリウムにするんですけど、でその出た時のエネルギーのプレッシャーで、重力で潰れてしまうのをなんとか抑えてる。で、それで100億年ぐらい燃えるんですけど、で、それが終わると、ヘリウムまで行っても、もっとエネルギーがないとエネルギーをくれみたいな感じになって、
はい、
で星すごい密度高いから初期の宇宙には起こり得なかった2つのものがぶつかるんじゃなくて3つが同時にぶつかっちゃうみたいなことが起こりうるんです、はあはあはあ、密度がすっげー高いんで、
はい、
そうすると実はその、あのリチウムまでしか行けなかった壁が乗り越えられてで、炭素とかができるんですよ。
なるほど。
だから星の中心できたんです。
じゃあ星が死ぬ時に初めて生まれるみたいな。
そうです。星が死ぬ瞬間にできて、で死ぬ時って星って爆発するんですよね。はい、なんか超新星とか言われた、はい、ってことは、その時ばらまくんですよ。だから作った。はい、最初の世代の星、開拓者の星たちが、第一世代の星たちが作った、体の中で作った炭素や窒素や酸素を死ぬ時にポワーって周りにばらまいて、そのガスがもう一回こう収縮、集まっていってできたのが第二世代とか、まあその後第三世代の星なんですけど、太陽ってその第二、第三世代の星なので、だから太陽系に炭素があるんですよ。
ちょっと、みんなついてこれてる？大丈夫？一旦 CM 行きます。
すいません。
月経カップのフェミナックからデリケートゾーンケアアイテムが新発売。2種類のソープと3種の保湿アイテムから肌悩みに合わせて選んでいただけます。詳しくはフェミナックで検索を。フェミナックはゴムの稲木がプロデュースする月経カップブランドです。
また人間が地面掘ってるよ。
俺たちモグラに任せとけって。
待って、人間ってこんなに深くまっすぐ掘れるの？
私たちは地面の下に災害に強い社会インフラを作り続けています。見えないところにこそ私たちのプライドがある。日本の日に特別の特、日特建設。
ねえねえ、パパの仕事って何？
そうだね、見えないものと戦う仕事かな。
それって上司からの重圧、部下からの突き上げ、うん、かつての戦友の活躍、うん、Z 世代からの視線、うん、ハラスメント、
サイバー空間で見えないものと戦っています、うん、サイバーセキュリティの種まくマクニカ。
コスプレイヤー七瀬メロンは語る。
アロンアルファはコスプレアイテムの造形やウィッグにも使え、本当に便利です。イベントでもすぐ補修ができるので、いつも3種類くらい持ち歩いています。ゼリー状とプロ用とハイスピード EX がおすすめですよ。
人気コスプレイヤーが選ぶ瞬間接着剤
アロンアルファ。
ママ就活行き詰まっててさ、どんな仕事がいいの？これからの社会に貢献できて常に進化し続ける会社かな。あとものづくりも。
それパパの会社ピラーじゃない？
そうなの？
半導体を中心に幅広い市場に技術で応えるピラーで検索。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕学生じゃねえし。
サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。
熊谷組、誰もが無理だという難所難物にだって恐れず挑むんだ。信じるんだ、自分を、仲間を、叶える力を。 Believe 熊谷組。
楽しいカラオケといえば、やっぱ楽しいカラオケはやっぱダメやね。俺らのナンバーワンはやっぱダメやね。
出張から戻りました。
お疲れ。どうだった？
うまくいきましたよ。
やったな。
ホテル選びうまくいきました。居心地も寝心地もいいし、朝ごはんなんて最高。
え、商談は？
自宅のようなくつろぎ、全国25ホテルの JR 西日本ディアインホテルズ。
就活生レイジが行く。
それでね、レイジ君、レイズネクストっていうのはエネルギーや素材のプラントを作って守る会社なの。
プラントって？
詳しくはレイズネクストのホームページで。
え、これ CM？
産業インフラを支える豊かな未来を開く、レイズネクストで検索。
ホームシンプファイ。
物にあふれた時代だから気づくことができる、シンプルであることの美しさを。空間になじむ飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイド。
山崎実業。
大将、エビ天本当に美味しかった。
うちは技術がピカイチですからね。
お会計お願いします。領収書の宛名はエビ天で。
え、エビ天？
世界最先端の技術がある会社、エビ天、イビデンです。
イビデン。
サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。今夜のサカナクション山口一郎のオールナイトニッポンは、理論物理学者の野村康則先生をお迎えしてお届けしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
つまりちょっとさっきの話、はい、最後ちょっと戻るんですけど、もともと炭素とかなかったのが、38万年以降にその炭素が、その星野が死んだことによって、
そう、もっとずっと後ですよ。なんか100億年
100億年後にできた、
うん、そうです。
それが我々の元になってる。
そうです。だから星が死んだ時に、あ、もう俺ダメだっつって、うん、なぜか爆発するんですよ、うん、でそうするとその星が死ぬ直前に作るんですけど、炭素窒素とか作ったのをばらまくんですよ。でそのばらまいたガスがもう一度こう集まって、で今の太陽とかになって、だからこそ僕らの太陽系に炭素があるので、うん、すなわち僕らの体って炭素が窒素できてるじゃないですか、うん、これって本当に文字通り比喩とかじゃなくて、星が中で作って死んだ死骸なんですよ、うん、そのまんま使ってるんですよ、星爆発したやつを。
ってことは、ワテラは星のかけら？
そうなんですよ。星のかけらなんですよ。
ロマンティック。
ロマンティックなんですよ。
ロマンティック。
ロマンティックなんだけど、僕がなんか別のイギリスかなんかの研究者の本を訳した時、日本語版序文を書かされた時に、見たら、あいつずっと星のうんこって言ってて、ちょっと。 舐めてんのかと思いました。
じゃあ俺のうんこも星のうんこってこと？
そう逆にするしても正しいかわかんないな。星でも星のうんこは僕だけど、僕のうんこは星にならないかもしれないです。なったらいいですけどね。なんか輝き始めたりしてね。
メール来てます。
はい。
ラジオネームダイブレインさん。宇宙はスープだったんですか？ちなみにコーンスープですか？コンソメスープですか？
ですね、コンソメに近いですね。
コーンではない。い
や、コーンスープとか、ああいう、ちょっとこうねっとりしてると、まあこれちょっとジョークを離れて、はい、ねっとりしてると、こうダマとかできるじゃないですか、はい。ダマとかほとんどなかったんですよ。宇宙って、もう銀河も何もないし、本当に密度って完璧に同じで、10万分の1の精度で、どこも全く同じ密度だったんですよ。
じゃあ、そこからどうやって星が
出るの？あ、そうですよね。で、10万分の1精度ってちなみにすごいですよ。この部屋の空気だって、上がちょっと暑くて、上が、下が多分ちょっと冷たいので、それですぐ 0.1% くらいずれちゃうんで。で、そこから、でも10万分の1、ちょっと濃いとこと、ちょっと薄いとこあるんですよ。
はい。
で、その状態はさっき言った38万3のところの地図、背景放射で本当に見えてて、はい、実際そうなんですよ。で、そこからちょっと濃いところは、周りよりちょっと物質が多いから、重力で物を集めるんですよ、
はあ。
で、薄いところは取られていくから、どんどん取られていくんですよ。
すごい時間の経過でそうなっていくってこと
ですか？そうです。それ重力だけで、濃いところがもっと濃くなって、薄いところが薄くなって銀河ができて、で、38万3のところの地図持ってるんで、観測してるんで、それをコンピューターに入れてシミュレーションして、時間を先に進めていくと、見事にその状態から、銀河団って今見てるような、ブワーってできていて、今の感じと完全に違いますよ。
っていうことは、そのレシピを使って、買えば銀河ラーメンができるってことかな。
銀河ラーメン多分できる。いやでもだから100億年待っていただければできるかもしれないです。
ラジオネームひらがなで腰痛いさん。宇宙はスープだったんですか？僕は豚骨ラーメンが好きなので、宇宙は豚骨スープだったらいいな。どちらかと言ったら塩ラーメン。
そうだから、そう、うん、あっさりした、
あっさりした
一定的なやつですね。
一定ってことですね、うん。ラジオネーム乾パン大将。野村先生の物理解説が分かりやすくかつ面白すぎて、こんな深夜なのに全く眠くならずに聞いていられます。学生時代物理の授業で爆睡してたあの頃の自分に、物理おもろいぞと伝えてあげたいです。
ああ、嬉しいコメントですね。
まだ21歳ですよ、
ね。ありがとうございます。もう全然これからでもやっていただけると。
ラジオネーム眠れるノリが微妙さん。ものすごく初歩的な質問で申し訳ございません、
はい、いえいえ。
野村先生の専門とされている素粒子論とは、簡単に説明していただくとどのようなものですか？
あ、簡単にですね、まあ、ちょっと簡単にします。はい、物は原子でできてるって習うじゃないですか。
はい、
でも原子っていうのも実は、一番ちっちゃい粒じゃなくて、原子核っていうのが中心にあって、ピーナッツみたいなやつが。で、その周りに電子っていうのがフラフラしてる構造があるんですね。
はい、
ちなみにこれすごいですよ。原子核が1円玉ぐらいだとすると、はい、電子が回ってるのってサッカーコートの端ぐらいですから、スカスカですよ。
すっごい遠いってこと？
そうです。原子核が1円玉ぐらいだとすると、うん、その間には何もなくて、うん、サッカーコートの端ぐらいのところにホコリみたいな電子が回ってるって印象です。
なんかイメージではなんか原子核の周りに電子ってすごい近く回ってる。
そう、そういう絵を描くじゃないですか、うん。でもあれスケール全然違ってて、すっかすかです。
はあ。それがいっぱい。こう集まって
僕らの体になってるんですけど、はあ、でその原子核も実はさっきもちょっと言ったんですけど、はあ、陽子っていうものと中性子っていうものでできてるんですよ、
は
あ、でその陽子とか中性子も実はもっとちっこいクォークっていうのでできてるんですよ、
は
あ、でそういうように本当の一番小さい要素は何なのか、でそいつらは結びついたりしてるわけじゃないですか、はあ、ってことは力が働いてるんで、でどういう力が世の中には存在して、どうしてクォークが集まって陽子になって、その陽子たちが集まって原子核になってみたいのを調べる学問です。
素粒子っていうのはもうとにかくもう一番ちっちゃい、一番ちっちゃいやつ。
そうです。素っていうのはもう素だぜっていうぐらいで、一番だから昔素粒子だと思ってたのが実は素粒子じゃなかったですってことはやっぱり起こります。昔はその陽子っていうのが素粒子と呼ばれてたんですけど、今はもっと小さいクォークっていうのでできてるので分かったんで、だから素粒子っていうのは絶対的な言葉っていうより、今人間くんが知ってる感じで一番小さいもんですよっていう。
じゃあちょっとしたらもう30年後とかに、
うん、
素粒子がそのさらに、うん、素粒子がさらにこうちっちゃいのありましたみたいな見つかる可能性
がある。そうです、そうです。でもその時に元からあったものももう素粒子って呼んでたんで、素粒子って呼び続けちゃうか、一番小さい方だけを素粒子と呼ぶかっていうのは単に言葉の問題なので、まあ物理学とはちょっと違いますよね。言葉を、例えば冥王星です。 冥王星は惑星って言ってたけど準惑星になりましたっていう、はい、取り決め変えたじゃないですか、はい、あれはなぜかというと冥王星ってちっちゃくて軌道が円に近くなくて変な楕円形してるんですけど、はい、そういうものであれば山ほど見つかってきちゃったんですよ、はい、そうすると惑星1000個って言いますかっていうことになっちゃったんで、
なるほどなるほど、
そのぐらいのやつは惑星とちょっと区別した単語を作りましょうって言って、うん、準惑星っていうのを作ったんですよ。
その素粒子がのかは分かることで何が分かるんですか、
う
ん、
あ例えば今の宇宙の話なんかも、まあ、もちろん何に役に立つのかってまたちょっと違う話だけど、今の宇宙なんかも宇宙すごい温度高かったので、実はあの中性子とか陽子原子核ではなかったって言ったわけで、温度が高くなれば高くなるほどより小さいところで話をしないといけなくなるん で、はあ、で実は小さいところを探るっていうのとエネルギーが高いっていうのは同じなんですよ。なんで同じかっていうと、まあ、すごい細かいこと言ってる量子力学とかぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、まあ、すげえ基本的に言うと、小さいところ見たいと思うじゃないですか。原子核何でできてんのって。顕微鏡じゃ見れないですよ。顕微鏡じゃ原子ですら見れないんで、はい、どうやって見るかっていうと、見るって目で見るわけじゃなくて、だから鍵括弧付きの見るみたいな感じで、はい、物を例えばぶつけるんですよ。で、すっげえ高いエネルギーで、ぶつければぶつけるほど、バラバラになるからすごい小さいかけらまで壊せるんですよ。で壊して出てきたものを解析してで逆解きして調べるので、
それが量子加速器でやってるやつ。
そうですそうです。だから小さいところ探りたいのにあんなバカでかいマシンを作るんですよ。
あんなこんなちっちゃもんな、もうこれ一丁ちっちゃいないよっていうのを調べるために、そうあんなバカでかい山手線ぐらいのやつにこう、もう量子ぶつけ粒子をぶつけてるってこと。
その粒子加速器っていうのは、そのいわゆる粒子を、まあ、それにはいろんなバージョンのマシンがあるんですけど、その粒子を加速してぶつけて壊してそれを調べるのを粒子加速器って言うんですけど、で今一番大きいのがヨーロッパのスイス と、フランスの国境にあって、でかすぎて収まらないんですけど、ジュネーブ郊外のスイスとフランスの国境にあってヨーロッパ共同の研究所があるんですよね。だからあそこの所員税金払わなくていいんですよね。どこの国にも属してないんで、あ少なくとも車は。でそれでぶつけて、で最も高いエネルギーを出せたら最も小さいところが探れるっていうことになるんで、
量子加速器で発見できたものって例えば何なんですか。
ほとんど新しい今言ってるクォークっていう、原子核は陽子と中性子っていうのは習う人は、まあ、高校とかでも習うんですよね。陽子と中性子でできてます、はい、その陽子がさらに構造があってもっと小さいクォークってものでできていますとか、どうしてそのどういう力で、まあ、力の中には重力もあるけど重力だけじゃないん でそのどういう力でクォークが陽子にまとまってるんだと、でどうして、まあ、3つできてるんですけど、どうして3つでできてて4つじゃなくて2つなんだとかいうのも調べるのも全部粒子加速器使って調べた、は
あ、あのスーパーカミオカンデで見つけたやつも、うん、あれも素粒子ですよね。
そうですね、あれニュートリノってやつで、はあ、ちょっと違う種類の素粒子で、逆にあんまりその力を感じないタイプなんですよ。あの力って実は3種類あって、まあ、3種類しかないんです。逆に言うと電磁気の力とそのクォークを陽子の中に入れている強い力っていうんですけど、それは力が強いですよっていう意味じゃなくて固有名詞なんですよ。紛らわしいんですけど、強い力という固有名詞の力があって、あと弱い力っていう実際弱いんですけど固有名詞の力があって、このニュートリノっていうのは電磁の力も強い力も感じないんで、弱い力しか感じないからもうスカスカなんで、原子に捕まえられたりせずに、もう僕らの体も今でも1平方センチあたり1秒でもう何千とか、まあ、ちょっと数字的そうですけど。
じゃあニュートリノ浴びまく
って浴びまくってます。
ニュートリノシャワーを常に浴びてる感じ。
めちゃくちゃ浴びてます。
はあ、じゃあ何にも影響はない。
ないです、ほとんどないです。だもうずっと起こってるんで。で逆に言うと、そういう粒子を調べよう、だそういうのがあるなんて知らないわけですよ人間。だからこれもまた一つの例で、いかに人間の知覚ってその生命の進化の過程でこれの情報だけ取ってればいいっていう、まあ可視光のとこしか電磁波も取ってないわけですよね。だからニュートリノの情報なんか全然取ってないわけですよ。でそれがあるのは分かったのはやっぱり機械を使わなきゃいけなくて、でそれがスーパーカミオカンです。
なるほどなるほど。今こう野村先生にその物理学であったり量子力学、量子学についていろいろお話聞いて、なんとなく分かったのは、まあ我々が目で見たり、その普通に生活してたら分かんないこととかも、その説明書っていうか、なんでそう起きてんのとか、これはどういうもの、なんでこれが起きてるのって作られてるのっていうのを、こう、しっかり知るため にある学問っていうことですね。
そうです、そうです、そうです。で、それを知っていくと、例えば僕らが光って言ってたのは、電気と磁気の波だってことが分かって、うん、その波の波長の違いを色の違いって認識してるんだって分かると、うん、で、その波長の範囲以外にもあるんじゃないかってことが分かって、ね、そうじゃないけど電波なんか探そうとしませんよ。ここに電波ってものがあるからなんか探してみて、ちょっと頭、ぶっ飛んでる人ですよね。で、なんで、それはでも、一応そうやって調べてみたら、それ以外にもあるはずだってことは分かって、それは機械を、目では見えないけど、機械を使えば、で、それをじゃあ今度は、俺らが利用してやろうと。で、やって、ラジオとか。
あ、そうか、テクノロジーですね。
そうそうそうそう。そうじゃなくて、そんなもんあるって気づきません
よ。でも、そもそも、その電波とか見つけて、うん、あ、これテレビで使えんじゃん、ラジオで使えんじゃんってなるの後での話ですよね。
そうです、ずっと後です。でも、だから、その使おうぜって言って見つけたら見つからないんですよ。やっぱりなんかなんでこうなってんのとか、そういう本当に興味だけで自然界を知りたいと、僕らはどういう世界に住んでるか知りたいっていうので見つかって、後に運が良ければテクノロジーになる。この原子核とかもそうです。原子が原子核でできてようと、原子の時点ってすでに顕微鏡ですら見れないんだから、それよりさらに何桁も小さいこの一円玉の部分、さっき言った、がどうなってるかなんか別に知ったことじゃないと思うんだけど、いやでもあるんだから知りたいよねって言ってやってたのが、後に、まあ最初は僕らに、特に日本人にとっては残念なことに、まあ原子力爆弾になるんですけど、でも原子力発電にもなってるわけで、そんなの、それをやろうとして見つけたわけじゃ全然ないですからね。
なんかその今先生の話聞いてすごく感じたのは、やっぱ物理学者って、すごい現実主義じゃないですか。もうだって、これはこうなってるから、これはこういう原因でこうだからこうっていうふうに、はっきりとその計算であったり答えを出していくから、現実主義者的な人が多いのかなって思うんですけど、ちょっとこういうメールが来てます。
はい、
ラジオネーム、多分グリオさん。幽霊は物理学的に存在しますか？これなんか物理学とオカルティックなことを一緒にするのってちょっと僕的にもちょっと抵抗はあるんですけど、
ま
あ、
僕は出まくってますけどね
直樹さんとかどうなんですか、その実際物理学者の中でこう怖い話とかすることとかあるんですか？
いやー、まあ、向こう、僕アメリカなんで雑談少ないんですよ。日本と比べて。みんな仕事終わったら帰っちゃうし。ただ、まあ普通に科学者に聞くと、でもこういうの例えば見てたりしてる人って、まあほとんどの人は本当に見てるわけじゃないですか。その嘘ついてる人もいるかもしれないけど。
まあ幽霊見ましたっていう人はね。うんうん、
でもそれが物理学的に幽霊がいたっていうことと繋がるかというと、また別で、例えば夢だったら僕ら空とか飛んでるわけですよね。うん、脳的にはそういう風になってる、はい。じゃあ本当飛んでたかって飛んでないわけですよね、
はい。
だから何かが見えるっていうのも脳の活動の可能性があるっていうのが多分普通の科学者が最初に言うこと。
脳のバグ。
そうですね。で、それは結構あって、例えば麻酔なんかやると繊毛現象とかで、
ありますね、
本当に何かが見えたって言ってるけど、うん、そういうこと言ってる人の今脳の解析ってすごいできるんですよ、外側から。うん、例えば物を見せて、何を見てるかを、物を見るってことは目にシグナルが入って、それが脳の組織に伝わってシナプスみたいなとか動くわけですよね、脳が。はい、ってことは物が動くと実は電磁波が出ます。さっき言ったような。絶対出るんですよ。その電子とかその電気を帯びたものが動くと電磁波が出るんで、その電磁波を周りで取っておいて、脳の周りで。大体その人が何を見てるかってほぼ再現できたりするんですよ。細かいことできないみたいですけど。うん、
じゃあ、ひょっとしたら、幽霊を見せることができるかもしれない。
あ、それはでき、いや、それもできるんじゃないですかね。
あらまあ。
だからそういうことが起こっちゃって、で、実際その専門状態に見て、こういう景色を見ましたっていう人の、脳の動きと、本当にその景色を見せた人の脳の動きって同じらしいので、本人にとってはだから本当に見てるんですよ。
なんか寂しい。
あ、確かにいないって意味では寂しいんですけど。
寂しいな、なんか。
あ、でも怖がらなくていいですよ。だから幽霊は、お前の心の中にいるだけだっていう。
なるほどね。で、僕的にちょっと気になってたのは、はい、よく心霊番組とか聞くと、
はいはい、
霊能者が2人とか3人いることってあんまないじゃないですか。
あ、意見がぶつかっちゃいますか。
なんか、あの人、あそこに幽霊いますって言っても、霊能者 A はあそこにいるって言ってても、うん、霊能者 B は、それ、見えてるか見えてないか分かんないわけじゃないですか。うん、3人、霊能者 A、うん、霊能者 B、霊能者 C があそこにいるって同時に言ったら、俺らも、お、この人たち見えてんだってなるけど、あんまりそういうシチュエーションないのは、多分同時に言い当てれない。
そう。だから、一人の中で見えてても、その人の脳の中の現象だから、多分ね、これはまあ、科学者的に分かんないですよ。うん、だから、正直なこと言うと、再現性のない話は科学に乗らないんですよ、単に。
なるほど。
だって、さっき言ったように、学問として、こういう条件下でこういうことやったら必ずこうなります。で、コントロールされた実験下では必ずなるんですよ。うん、必ずならないようなことを僕らは逆に見つけようとするんですよ。そしたら今の理論が不完全ってことが分かって、ね、自分の業績になるから、逆に僕らは不完全なんて見つけたいんですけど、今生き残ってる理論って何やってもずれてくんないんですよ。
は
っていうものはサイエンスになるけど、一回見たって言われても、じゃあその場所に行ってもう一回できますかって言ったら、いや、今度は見えませんって言われちゃったら、もう確認というかそこから理論を作るようはないから、
ひょっとしたらでも分かんないですよね、幽霊みたいなものが物理学的にこういう粒子の塊があそこにできてたらそういうのが見えるみたいな、
逆に完全に否定はできない思考体系なんですよね、サイエンスっていうのは。だから逆にそれでいろんなとこ出ても、僕は今のサイエンス理論ではまあないですけど、見たって言ってるんだから何かあったはずで、
じゃあ
っていう答えになります。
UFO はなんか今アメリカ一歩発表してるじゃないですか、
うん。あれはね、なぜ発表してるかはもうほぼ明らかで、
なんすかなんすか、
エプスタインファイルですよ。日本でどれだけ騒がれたか分かんないですけど、気をそらすやつですよ。はい、気をそらすために、UFO って言ってみたり、いろんな、コントラバーショル、いろんな話題、
なるほどね、話をこう、
そうそうそう、
知らせるために、ね。
そうです、そうです。
いや、僕ね、野村さんのね、X を見ててすごいなんか思ったんですよ。なんかその物理学者 の X をフォローしたの初めてだったんで、その物理学者ってどんなことなのかなって思ったら、意外と野村さん社会的なことにもちゃんと頭足突っ込んで話したりとか、
そうですね、
その時事的なことにも結構突っ込んでらっしゃるじゃないですか、それで物理学者的にはそういう社会に対してそのアプローチするっていうか、こうの現象みたいな、どういうふうに捉えてどういうふうにアプローチしてるんですか。
そうですね、物理学者の視点から僕はやってるわけじゃないので、うんうん、物理学の計算って、例えば宇宙が始まってさっき言った1秒とか10秒とかの大体のストーリー解き明かせるけど、うんうん、例えばここでワイングラス落として床で割れた時にこの地点にガラスが来ますか来ませんですかって、うん、計算できないですよ、ほぼ。だから統計的なことはできても、このぐらい散らばるとか。なぜならそれものすごいたくさんの粒子になっちゃうから、複雑になっちゃうんで、
はい、
複雑になっちゃったら、やっぱりそれは そのスケールでの理論みたいな。だから、例えば僕らだって、本当粒子でできてるので、原子とか原子核でできてるから、そいつの塊に過ぎないので、
うん、
今どういう位置に原子核があるかを全部インプットして、
はい、
コンピューターで計算できたら、そいつの動きを完全に支配する法則も知ってるんで、
は
あ、こいつがどう動くか、恋愛が成功するかと。
未来予測できる
って できてしまうと思いきや、やっぱりできないんですよ、はい、複雑だから。
はあ、
実際。うん、それで、物理学で恋愛解こうとするやついないじゃないですか。さっきも最初オープニングで、いろいろやらかしてたじゃないですか。
こうなっちゃうね。
だから、そういうところに物理学を直接当てはめるっていうのは、やっぱり無理だし、あんまりセンス良くないなと思ってて。うん、
なるほど。
だからやっぱりその政治とかそういう問題になったら、まあ、ちょっと、この俺様の声を聞けっていうことを単に、
でもなんかこうそういう社会的に起きてることもちゃんと理解した上で、はい、その物理学っていうものを研究してるのって、うん、なんか我々からするとそう信頼できるっていうか、はい、なんかこう距離が近いところの人がちゃんとその物理について研究してらっしゃるんだなっていう安心感っていうか、うん、政治家とかもそうじゃないですか、なんかその本当に貧困知ってんのみたいな、
あ、
うん、貧困知らないのに、なんかこう、あ、まあ、政治の話するとマネージャーの怒られなかった。一旦曲いきましょう。
はい。
じゃあ野村さん、リクエストの方お願いいたします。
そうですね。まあ、はい、まずここはだから最初、はい、あんまり変にひねらず、
はい、
やはり私がここに呼んでいただいて、そしたら怪獣で、
はい。
よろしくお願いできます。サカナク
ションの怪獣お願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
何度でも、何度でも叫ぶこのくらい、夜の怪獣になってもここに残しておきたいんだよ、この秘密を。だんだん食べる赤と青のしぼし、未来から過去じゅんじゅん食べる、何十回 知りたいんだから、怪獣みたいに遠くへ叫んで、ただ消えてくんだ。でもこの未来はこうずっと光って、だから進むんだ。今何個目、遠く遠く遠く叫んで、また怪獣になるんだ。
四国火星って知ってるかい？四国火星って知ってるかい？あるとないとでは暮らしが変わる。 Your life and 四国火星。 Your life and 四国火星。
知らないうちに暮らしのどこかに四国火星。
みんなにおいしいをお届けするのがパパの仕事。毎日とっても忙しそうだけど、そんな時こそゆとりを持ってね。まだいける。その気持ちが危ないぞ。
折り紙カラーの朝日ロジスティクスです。
鏡の汚れってなかなか落ちないのよね。でも頑張って磨き続ければ、ほらだんだんくっきり見えてきた。私の掃除疲れした顔が。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
普段当たり前に使っている電気がいつも当たり前に使えるとは限らない。停電時電源供給システム e コネクトガレージ用。ハイブリッド車やポータブル電源のコンセントを利用してガレージの開閉ができます。
サンワシャッター。
いろんなごちそうを作ってみない？難しそうってなんなんなん。お好み焼きにたこ焼き、天ぷら、ホットケーキも失敗なんてしないわよ。その名はその名は昭和の魔法シリーズ。昭和
黒子の小さな挑戦。
電気自動車の新しい部品を設計しています。ゼロから学ぶ楽しさを知り、どんな課題にも前向きに挑戦できるようになりました。
理想のキャリアも設計中、技術部香上さんでした。何でも技術で変えていく日本外資は NGK へ。
ここで一曲お聴きください。今週のオールナイトニッポンプッシュ、古井里穂でラッキー。
夜が好きな人も夜がしんどい人も一緒に夜を乗りこなしましょう。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。今日は物理学のことを教えてクレメンススペシャルと題して、理論物理学者の野村康則さんをお迎えしてお届けしておりますが、ちょっとここまでもうバーッとね 物理の話を
やらかしてしまいましたから
していただいたので、
はい、
あの知恵熱がもう、もう頭の宇宙がもう100億度ぐらいになってるんで、はい、頭のスープがね、うん、なのでちょっとこの辺から少し緩めにいこうかなと思います、はいはい、いっぱいメール来てます。
あ、
今トレンドも入ってきてます。
あ、ありがとうございます。
野村さんで今トレンド7位ぐらいになってる。違う野村さんだったんです
ちょっと普通ですからね、名前がね、はい、
それではラジオネームえなさん。野村先生のお話、物理苦手な私でも面白かったです。現地で試合を見ると応援してるチームが負けてしまうブラックホールイチローさんの謎も解明してほしいですね。あれね、僕試合見に行くと必ず負けるんですよ、はい、でこの間の日本代表戦あったじゃないですか、ワールドカップの。 あれもうずっとワールドカップ見てなくて、うん、あ、なんか日本いい感じだっていうのを聞いて、うん、見た瞬間に点取られたんですよ。
ああ、え、何戦ですか？ブラジル
戦。で、負けちゃったんですよ。その後、ずっと俺も洗濯機回ってる、洗濯機の中覗き込んでたんですけど。
そうですね、そういう法則ありますね。うん、マーフィーの法則って。
あ、それもマーフィーあるんですか、そういう法則。
いや、なんか、まあまあ、ミームみたいなもん
です、ね。ああ、なるほど。でも、それは、まあ、確率的に統計学ですかね、これ。
そうですよね。だから、例えばなんかこう、何でも不思議な現象は、全部歌舞伎町で起こるんですとか言っても、うん、あのめったにそう脳のことだとしてね、はい、めったに起こらなかったら田舎で起こるわけないじゃないですか。分母が全然違うのでとかそういうね、あのあつまんないことをすぐ考えるのが僕らです。
なるほどね、
うん、そりゃそうやろみたいな
ラジオネームコココータ。物理学者同士の飲み会で定番の下りノリなどはありますか？
どうですかね。こう結構人によるんですよ。やっぱり物理の飲みで物理学話す人も、はい、もちろんいます、はい、その本当に研究とか全然関係ないくだらねえこと喋るやつもいるし、はい、まあその真ん中っていうか、まあ一番ある意味いかんのですけど、あの物理学に関してじゃないけど物理学会に関する話。
ああ、
あいつがこう、どうなってんのみたいな。
なるほどね。音楽業界もあります
わ、音楽の話と音楽業界の話ちょっと違いますよね。
あそこの事務所になんならミュージシャン行っちゃったんだろうな、みたいなね。
まあでもそんなに、あの、悪口大会とかにはならないですけど、まああと情報収集ね、大事な面もありますから。まあそんな感じで、あの、バラエティには結構飛んでます。
ノーベル賞、うん。身近の方が取られた方もこともある
んですね。そうですね。あの同僚はあの3回取ってますね。
え、その同僚にノーベル賞取った時に、うん、なんかこう どういうふうに接するというかメールとかするんですか？
あ、僕はしましたね。
おめでとう。
でもしょっちゅうそれまで会ってますからね。普通にその、まあ、分野が違うと一月1回とかですけど、顔合わせは。で、まあただ返事は普通来れないですよね。もうだからインボックス、あの、なんだ、1万件とかになってるでしょうから。ただまあ大体こうミニパーティーみたいにやったりしますよね。同じ学科の人だったりすると
。そう、ノーベル賞の予感ってあるんですか？あ、これ、ノーベル賞行くかもとか。
あ、それはありますよ。あの、それが取るとは限らないけど、そういう予感がないようなものはもうチャンスないですよね。そういう予感があるようなことをやった人だっていっぱいいるんで、世の中には。その、こんだけのテクノロジーやったらもう、本当に素晴らしい研究をやった人なんて山ほどいるから。
ノーベル賞に、そのノーベル賞っていろいろあるじゃないですか、うん、物理学賞もそうだし、うん、なんかこう、うん、文学賞もあるし、二、はい、冠とかの人いるんですか？
います。
いる、
います、います。物理学を2回取った人は1人しかいないんですよ。あの、はい、でも1人います。バーディーンっていう方で、一つは超伝導の理論、もう一つはトランジスタかな。で、物理学と化学を取った人は、あの、有名なのはキュリー夫人ですよね。いわゆる、マリーキュリーは確か二つ取ってんじゃないかな。間違ってなければ。今やすぐ検索できちゃうんで、間違ってたら、訂正よろしく。でも、多分そうだと思います。
ちなみに僕、あの、音楽、ミュージカードジャパンっていう、うんうん、アワードで、8冠だったんですよ。
おぉ
全然レベルが違う。
いや、僕別に何もないですから、私の場合は。
でもこう、あの、ノーベル賞って、はい、その、賞金出るじゃないですか。
ええ。
あの、その、いろんな、他にノーベル賞以外にもいろんな賞あるわけですよね。
そうですね。賞金はもう大したことなくなっちゃってるんですよ。やっぱりその、ずっと昔の、だから莫大だったらしいんですけど、はい、ノーベルってもう巨万の富を築いた人ですよね。うん、ダイナマイトの発明で。うん、で、まあ、それが最初は もちろん、あの、鉱物とか、のために作ったんですけど、戦争に使われて、で、それで巨万の富を築いたんで、亡くなる時に人類に貢献した人に賞を与えてくれっていうんで始めたんですけど、やっぱり世の中インフレするじゃないですか。うんうん、で、その余剰金というか、利子だけで回してるわけで、今、だいたい1 日本円で1億何千万とか、まあ2億弱だと思うんですけど、3人で取ったら3等分っていうまあルールなので、そうすると、まあ1億5千万で3等分したら5千万とかじゃないですか。まあまあ大きいですけどもちろん。
でもノーベル賞ってその金額だけじゃなく、その名誉みたいなものが一番高いんですか？
そうです。そうじゃないと金額って、多分そこら辺の経営者の方とかで、一晩で2000万とか飲んだりするらしいじゃないですか。なんか、二晩分ぐらいですよね。
ああ、そういう人あんま好きじゃないですけど、
ね。二晩分ぐらいですよね、ノーベル賞。だから、でも、だからノーベルの権威って、やっぱ長年やってきたのと、例えば最近ブレイクスルー賞っていうのがあって、それはアメリカが、ノーベルってやっぱり分野にも偏りあるんですよ。例えば宇宙のなんとかって取れないですよ、なかなか。もう、偶の根もないぐらい確かめたことにしか出さないっていう、あの、賞のキャラがあるんで。で、そういう、本当に今の一流の、僕らの分野で言うと、エドワード・ウィッテンとか、まあ、ちょっと前のスティーブン・ホーキンとか、はい、そういう方が本当にトップだったんですけど、まあ、やっぱりノーベル取ってないん で、そういう方に賞を与えようっていうんで、シリコンバリーの、あの、人たち、セルゲイ・ブリンとか、マーク・ザッカーバーグとか、まあ、ジャック・マーとか、はい、まあ、そこら辺の人が作ったのがあるんですよ。それ一人3ミリオンダラーだから、はい、日本円だと今4億5000万ぐらいですか。一人。それだと、それ、そこそこですよね。
そっち欲しいと。経済的には。あ
だけど、まあ、その賞は確かに今すごいもう権威出てるけど、うん、やっぱノーベルの権威って、もう本当1年がかりでも何千人の候補者をまず集めて、歴史学者も入って、
そっか、
どの論文で何を言って、どこで何を喋ってっていうの、本当のアイディアの源泉は誰なんだっていうのをもうすっごい丁寧にやるんですよ。で、レポートもこんな分厚いし、はい、っていうのがやっぱりノーベルの権威の源泉でしょうね。
ラジオネームエナさん。野村先生は何をきっかけに物理の世界に目覚められたのですか？やっぱり子供の頃から優秀な神童だったんでしょうね。
いやでも子供の頃、あの、小学校6年茨城で、ヤゴ取ったり、ちょっとザリガニ、ね。
勉強は好きだったんですか？
いや、まあだから、小学校の時何も覚えてないです。多分本当にクワガタとか普通に朝出たらいるようなところ。
でも通信簿とかあったじゃないですか、小学校の頃。
悪くはなかったんじゃないですかね。
うん、勉強好きになったのっていつからなんですか？
いや、好きになったのどうですかね。もともとあんま嫌いって思ったことはあんま確かにないかもしんない。っていうか、思ったかもしんないけど、記憶にない。僕、昔のこと全部忘れちゃう。いや、何も覚えてないんですよ。びっくりするぐらい。で、一応、同窓会とかで会うと話が出るから、はい、そう、二次記憶で残ってるんですけど、はい、まあ、俺の辞書に過去という文字はないみたいなやつなんで、全部忘れちゃいます。ただ、まあ、もう、記憶にある最新で覚えてるのは、高校の時に、あの、先生がちょっと変わった人というか、はい、受験に出ない相対性理論とか、はあ、量子力学をさすがに授業中やるわけにいかなくて、はい、夏に特別講座とか行って2週間高3の夏ですよ。で、はい、僕県立校だから、はい、高2までに全部の分野が終わってるとかじゃなくて、まだ全然終わってもいないわけですよ、はい、その分野で。それの時にそんなもんやってて、でも結構話上手い人だったから人がすごい聞きに来てたんですよ、うん、でそこで僕は初めてそういう現代物理学に触れて、でそれまではだからその高3の最初の模試とか僕受けに行って物理7点だったんで、
じゃあ物理学者になるなんて思ってもいなかったってことですか？
思ってもまあなれ、うん、そうですね、高3の夏ぐらいにはでももうあのこういうことやりたいで、こういうことをやりたいんだったらどこの大学に行かなきゃいけないかっていうことで、全然まあ当時は届きもしなかったところを狙うって、まあ、結果そこに行くことになるんですけど、
東京大学です、うん、じゃあちょっとまた質問、ニカさん、ラジオネームニカさん、物理学者の野村先生に質問です。小4の息子は小学校に入ったぐらいから科学者になりたいと本気で言っています。地球温暖化を止めたいそうです。私の周りには科学者や物理学者の方は身近にいません。科学者や物理学者になるにはどうしたらなれるでしょうか？
それは素晴らしいですね。でもその息子さんね、
う
ん、
すごすぎる、うん、俺小4の時なんてもうファミコンしかしてなかった
です僕は多分クワガタとカブト取ってるだけ
で、もうなのにもう息子さんはもう科学者になりたいと小4で、
でも素晴らしいと思います。あのやっぱりあのトップの特に僕の知ってるのは特に数学者多いけど、うん、やっぱり小学校の頃から目標を持ってやってきた人も多いので、僕は結構どっちかっていうとあの外れ値なんで、うん、それは早く興味持って悪いことはないですよね。
まあ、スポーツとか音楽もそうですからね。
うん、そうですよね。うん、だから、まあ、そのまま、あの、興味のあることは追求して、あの、逆になれるんだろうかみたいにあんまり考えないことじゃないですかね、最初のうちは。うん、あのブレーキになっちゃうから。
なるほど。
で、結局、どこかでそれにはもちろん、 フェイスしなきゃいけなく、その向き合わなきゃいけなくなるんだけど、でもやりたいこと全部やらせてあげて、で周りに科学者いないって言いますけど、僕は親戚一同ほとんどっていうか、一人だけいとこがやっぱり似たようなことをやりましたけど、全然もう父母父母祖母誰もいないですから、科学者どころか学者もいないんで。
でも今 SNS あるから、うん、簡単にこうコンタクト取れるっていうか、
そうですね、
小学校4年生の何々ですって言って、うんうんうん、野村先生にちょっと教えてくださいって言ったら、うん、ちょっとパッとメール返す可能性あるわけです
ね。可能性ありますね、うんうん、まあ、逆に言うと小学生ぐらいの時の方があるかもしれないけど、うん、でもそれキャリアって面ではもちろん覚えてはくれてないだろうから、うん、でもちょい大きくなってくると、まあそういう私の理論がな、みたいには、むっちゃ来るんですよ、やっぱり。やっぱり多分難しいとは思うので、それより今その場でできること、うん、で、その場で例えば、中学校高校になったら、物理学やりたいなったら物理の先生いるはずで、で、まあそういう人たちと、密に話して、で、まあその都度、その場でできることやっていくっていうのが、まず、まあまだ小学生ですからね、はい、うん。もう少し大きくなると具体的な戦略とかいうのもあると思うんですけど、どういう大学に行ってどういうふうにしてみたいな。まあ興味を持ったことをやらせてあげれば。なるほど。
では一旦、ここで CM やろうと思います。先生ありがとうございます。
話していきます。
藤本美希です。お聞きのオールナイトニッポンでは平日の毎日この時間にコラボレートニッポンを放送していますが、今月のコラボパートナーは中央高等学院。安心のサポート体制、充実の学習に進路指導、楽しい学校生活といいことづくめの通信制高校サポート校、中央高等学院なんですが、今夜もですね、スタジオに中央高等学院の3年生、イブスキオサムさんが来てくれています。よろしくお願いします。
はい、中央高等学院3年のイブスキオサムです。よろしくお願いします。
お願いします。ということで、オサムくんとはこちらの企画をお届けします。あなたの味方はここにいる。中央高等学院では、生徒のね、味方になってくれる先生がたくさんいるということで、リスナーのあなたの味方になってくれた中学高校時代の先生のエピソードをいただいています。今日もですね、おさむくんの味方になってくれた先生を教えてください。
は
い、
僕の味方になってくれた先生は、うん、中央高等学院今の3年生の担任の菊池先生です。
うん、先生とはよく話しますか？
普段いる会が自分2回で、うん、菊池先生5回で、
う
ん、
じゃあその会いに行くっていう感じですね。
そうですね。あとなんかガイダンスとかもあって、他の会に行くこともあるので。
でもあれですね、職員室っていうかがすごく開けてて、うんうん、扉ありましたっけ？私千葉校行った時は、はい、扉すらなかった記憶なんですけど。
ないですね。
ないんだ。
階のど真ん中に職員室あって、
そうそうそう、物を置く棚みたいなのでただこう仕切られてて、
そうですね、
もうすぐ先生って言える距離でしたよね。
そうです
あ、じゃあそうやって話に行ってるんですね。
はい、
ということで、中央高等学院に通ってますけれども、どんな風にサポートしてもらってますか？
階層ごとにもまたコースで分かれてるんですけど、うん、はいはい、そういう学校全部に大学専門学校就職関係のパンフレットとかもたくさん置いてあって、うん、先生もすぐに相談に乗ってくれます。
そっか、じゃあその大学とか学校系じゃなくても就職関係のパンフレットも置いてあるんですか？
あります、あります。
へえ、どうでしょう、先生と生徒の距離感ってどうですか？近いですか？
すごく近いと思います。
うん、
相談乗るたびに共感してくれたりで、
うん、そうなんだ、
すごい距離近いと思います。
わあ、いいですね。ちなみに今ラジオを聞いている、リスナーさんへ、中央高等学院のいいところを伝えるならどんなところでしょう？
どの授業も学校でやってるので、うん、登校して授業を受けてもいいし、今日ちょっとやりきれないなって思った時は、うん、オンラインで受けるっていうことも可能です。
それはでも本当に助かりますね。はい、ということで、あっという間にお時間になりました。はい、中央高等学院について詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。おさむくんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた明日、お相手は藤本美希でした。
日本放送のさざ波で、楽しい夜と美しい音楽と新しい山口一郎と遭遇。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。
今日は物理のことを教えてクレメンススペシャルと題して理論物理学者の野村康則さんをお迎えしてお届けしておりますが、メールがなんと物理ジョークが
お、
はい、おー、これは物理学者の野村先生がこのジョークをどう思うかをちょっと聞きたいんですけども、ラジオネームひらがなで腰痛いさん、野村先生は講義に遅刻してきた生徒に宇宙レベルで見たら誤差だから大丈夫ですよと言いますか。
言いませんね。ジョークにはなってます。
あ、でもなんか最近なんか見たので1秒の感覚が変わるみたいな、
そうですね、変わるっていうよりより正確になるんですよ。だから例えば今まで秒みたいなやつを10桁でしか測れなかったら、だって秒って宇宙に秒ってものがあるわけじゃなくて人間が決めるわけですよ。
そうですよね。
だから原子核のこのこれが何回振動するものを1秒と呼ぶとか、でその測る精度があんまり良くなければそれ以上の精度で決めることすらできないです。誤差って絶対あるので、
はい、
その実験をした時に、でそれが今まで使ってたのはセシウムっていうののセシウムっていう原子核のから出てくる光が何回揺れる何回揺れる分を、はい、あの400回揺れる分を1秒としますってやってたんだけど、
はい、
今度もっと精度のいい測り方ができるようになって別の物質だと400回じゃなくて1億回例えば揺れる、
はい、
でそれを1億何千回を1秒にしましょうってやると、はい、1回や2回数え間違ったって400のうちの1を数え間違うのと1億のうちの1を数え間違うんだったら全然1億の方が正確に測れるんで、
はい、
そういうものができてきたからそっちを使って1秒を決めようっていうとより正確に決めれますというだけです。
より正確に1秒が明確になるってこと。
そうですね、今まで1秒ってあのこの原子が400回振動したのを1秒としましょうって言ったってプラスマイナス1回分ぐらいの観測誤差があったら、うん、1秒が決まってないわけでしょ、その精度以上に。だって測れないんだから、うん、400か399か400しか分かんないので、うん、だから1秒っていうものの取り決め自体がそれだけのエラーがあったんですよ。
なんかすっごい時間に対してがっかりしてきた、
う
ん、俺。
そうです、そうです。だから
曖昧じゃないですか。
そうです、だからここに1秒なんかないですよ。だから時間ってないですよ。時間ってものとものとの原子が何回振動する間にものがどれだけ動きますかとか、そういう相関コリレーションっていうんですか、なのでそれだけなので。
え、じゃあ時間編み出したやつ呼んできてほしい。
そう、
時間なんていらないもん。なんで締め切りあるんですか。
それは僕もいらないと思います。はい、
はい、ラジオネームミートカーソルは広めさん、てこの原理は視点力点見た本点。先生見た本店知らない。
見た本店。
これは物理学ジョークになりますか。
なるんじゃないですか。それいいんじゃないですかね。
見た本店ってラーメンの。
あ、はあ、はあ、いいんじゃないですか、ね。
いいですか、
ね。まあしかも応用範囲広そうですよね。そこを最後入れ替えても使いますよね。
確かに確かに応用範囲が広いってことで。ラジオネーム落花生のからさん。物理学者がジェットコースターに乗って怖い時は気を紛らわすために円周率を永遠に唱えますか。
まあ気を紛れるかもしれないですね。捉えますかと言われたら僕は捉えませんが。
円周率ってあれどく覚えることに意味あるんですか、
ね、あんまないじゃないですかね。でも今やってもいいですけどね。 3.1415926597938462643383279
なんで、
いやだから単なるこれね、子供の頃に試験終わって、うん、あの数学の先生が暇だったらこれを覚えておけって黒板に書いたんですよ、
うん、
クイズみたいな感じで、うん、で覚えたんですよ、
うん、
で終わった後消して誰か覚えたやつって言ったんでなんか出てって書いて全部当たってたんですけど、そういう若い頃の記録って忘れないんですよ、ね、
やっぱ野村さんもやっぱなんかもう、うん、その地頭がもう神なんですね。つまり、
いや、まあ、それで何度も繰り返してるからですけど、うん、っていうんで覚えてました。
だって俺なんてもう自分の実家の電話番号ももうあれなんだっけってなっちゃいます
から、ね。あ、僕それをよくわかんない。誕生日とかでもさっぱりわかんないです。
ラジオネーム眠れぬノリが微妙さん。年越しの瞬間ジャンプして俺地球にいなかったからとか言ってる物理学者は間違いなく出世しない。
いやー、出世するんじゃないですかね、多分。俺感動しましたけど。
その、ゼロでジャンプすると、もう俺地球にいなかったよ、うん、みたいな。
でも、うん、あの、別の国の時はいたよね、みたいな。すぐ混ぜ返すタイプ。
ああ、なるほど。重力ってまあ、あるからまあジャンプしてまた地球に戻ってくるわけじゃないですか。はいはい、重力ってやっぱ、そのすごい力強いんですか。
いや、違うんですよ。弱いんですよ。 本当ゴミみたいな力なんですよ。
重力は。
ゴミみたいな力
です。でもめっちゃ引きつけられてる
じゃないですか。そうです。なんかでも本当は陽子と例えば電子、ちょっと長くなっちゃうんですけど、はい、電磁気に比べて40桁とか弱いです。
電磁気っていうのは
その電気と磁気、プラスとプラスが引き合うとかに比べて、40桁とか小さいんですよ。
じゃあ電気同士がバーンってくっついてる方が、
40桁とか強いです。
重力
ただ、重力って不思議な性質があって、電磁気ってプラスとマイナスがあるから、キャンセルしちゃうんですよ、プラスとマイナスで。電子って実際、プラスの関数と、原子ってプラスの関数とマイナスの関数同じなんで。でも重力って全部引力なんで、足し上がっちゃうんですよ、単純に。
増えてく
る一方。そう。だからこう、大きなもの、人間とかになると、電磁気はキャンセルしてるのに、重力だけ足し上がってるんで、相対的に強いくなるんですよ。だから星とかあれで強く。だって、その、よく考えたら、こう、クリップを静電気の下敷きとかでプンってつけるじゃないですか。クリップと下敷きの間の静電気の方が、クリップと地球全体の重力に勝つから引き上がるんですよ。
そっかそっか。うん、ああ、なるほどなるほど。簡単に引き上がりますよね。そ
う。うん、本当は重力は全部地球から来てる分が集まっても、うん、電磁、摩擦の、シコシコシコって髪の毛やって、ピッてやったらポンって勝っちゃうわけですから。
はぁ、じゃあ弱いんだ。
弱いんです。もうめちゃくちゃ弱いんです。
はぁ、重力は最弱。
最弱です。
最弱。
最弱でございます。
はい。ぼちぼちお時間の、になってきました野村先生。はい、もうあっという間にもう2時間。
ああ、よかったです。た
まあっという間でございます。そろそろお別れの時間になってしまいましたが、
はい。
いかがでしたか？
もう本当に楽しくて、あっという間でした。もうそれこそ。本当にあっという間でした。
オールナイトニッポン。
ええ
ー。またぜひ遊びに来てください
。ええー、いいですね。もうオールナイトだから本当にオールナイトにしてほしいって思ったぐらいですね。
で、野村さん本が出ておりまして、こちら出版社が、マガジンハウス。
はは
い、地球はどう生まれたのか、
宇宙ですね、
宇宙はどう生まれたのか、はいはい、こちらの本が出版中ということ、重版したということで、
そうなんですよ、それがYouTube でちょっと言ってもらった、私の本を出してもらったって聞いたんで、はい、その直後なんで、おそらくそのチートがかかってると思う。
いや、僕ね、これ読んだんですけど、めちゃくちゃ分かりやすいし、面白い、だから皆さん、ぜひこの宇宙はどう生まれたのかを。
はい、
Amazon ですぐ買ってください。
ありがとうございます、はい、答えは分かりませんなんですよね、はい、
今日はどうもありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
小さな風が記憶のかけらを運んでくる。メロディーは言葉のない日記です。麦 100%大分麦焼酎二階堂。
お酒は二十歳になってから。
日本の会社なのになんで会議が英語？
令和の時代になんで上司のお酌？
そんな日常を会でリセットしませんか？
なんで？わあ。まあいいか。
温泉も料理も王道なのに新しい星野リゾートの温泉旅館会。
ねえ、おままごとしよう。
うん、ヒロ君はパン屋さん。
やった。
私は積水化学の人。
積水化学の人？
フィルム型ペロブスカイト太陽電池ならお店の外壁につけるだけで電気を作れるんです。
パン屋関係なくない？
科学で未来を支える。積水化学グループ。
ダイナマイトポートレス。
久しぶり。元気だった？
元気。1年ぶり？
1年か、あっという間だね。
年々1年が早くなるよね。
毎年この話するよね。
そして毎年何も変わらないんだよね。
1年あれば未経験からプロアスリートを目指せる。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。
サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。この番組は四国火星、日徳建設、ピラー、第一工商、マクニカ、熊谷組、福島ガリレー、大正製薬、朝日ロジスティクス、昭和産業、出光興産、三和シャッター、 キュービービーベビーチーズ、ワンカップ大月、NGK、星野リゾート海、中林、積水化学工業、ボートレース振興会、以上各社の協賛で、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りいたしましたということで、お送りしてきたのはサカナクション山口一郎のオールナイトニッポン11回目、15回目でございます。はい、いかがだったでしょうか。もっとこれね、やっぱホワイトボード欲しくなるよね。これがこう出て、ね、いろいろ聞きたいことがあるけど、まあ、どこまで伝わったかちょっと不明なんだが、これまた野村さんに来てもらいたいよね。そして皆さん本当にね、野村先生の本、宇宙はどう生まれたか、これだけじゃなくていっぱい本が出てるんですけど、マルチバース理論とかその辺も本当面白いんで、ぜひ見て読んでいただきたいなと思います。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく、過去の放送アーカイブも配信中です。過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。この後深夜3時からは松田好花さんのオールナイトニッポンゼロが放送されます。ぜひお聞きくださいということで、メール来てます。ラジオネームとんぺい焼き、いっくん、だいぶ賢い放送になったと思うけど、加藤こなっちゃんとの確率数パーセント上がったかな。物理学的に言うと 0.0001% ぐらいはまだあるかなって感じですね。うん、わかんないよ、だって生きてる、宇宙はね138億年なんのよ歴史は。その中の我々がね生まれてね今ここにいる時間なんて、もうほんとこのつぶっとしたぐらいの、この瞬間、瞬きもしないこの瞬間ぐらいに同じ時代に生まれてるっていう時点で可能性はゼロじゃないんだよ。うん、今みんな生きてることが辛い人、嫌なことがあった人、上司に怒られた人、今眠れなくて辛い人、ね、宇宙を見上げてごらん、空をほら今見上げてごらん、賢いじゃない電波がいっぱい見えるから。電波だらけ、電波だから、うん、全部電波だし、俺の中にはもういっぱいニュートリノが通り過ぎてるから、うん、俺はもうニュートリノだよ、まさに俺イコール俺はもうニュートリノだから。だしね、俺の原子核の周りに回ってる電子はね、すごい遠いとこ行ってんだから、うん、だからすっかすかなの俺。俺はすっかすかだから、俺がねもし加藤こなつちゃんと握手した場合ね、ひょっとしたら加藤こなつちゃんと俺の手がねこう溶け合って一つになってしまう可能性は 0.0000 もうキモさんも 0.0001% ぐらいね、キモいけど可能性はあるのよ。だからみんなが何かこうやりたいとかね、何かしたいとか何か思った時にも可能性はゼロじゃないのよ。どんなことにも可能性があるし、奇跡は起こるんですよ。だから今日のこの放送でね、物理学に興味を持ってくれた人も何人かいると思うし、野村先生の本を読んだり、なんか野村先生がいろんな番組に YouTube 出てるからね、見ていただくとめちゃくちゃ分かりやすいと思うんで、ぜひ見て、今俺が言ったね、加藤こなちゃんの手と俺の手がつながった時にこう一つの手になってしまう可能性がどれぐらいあるのかっていう、このことをね、理解してもらいたいなと思う。気持ち悪くてもいいんだよ、だって気持ち悪いんだから。俺は気持ち悪くたって俺ミュージシャンだからさ、音楽は作ることできるから。野村先生がさ物理学のことをいろいろこう調べてさ、やってらっしゃるけど、俺はミュージシャンだから、音楽作れるキモくたって別にいいんだよ。俺はだって星のかけらだよ。第2世代の第1世代の星のかけらだからね、うん、だから俺的には星のかけら第3世代だから、うん、あんまよく分かんなくなってきたけども、でも何物事が何でできてるかみたいなことをちょっと調べてくって、なんか生きてるうちにはことにはそんなに影響ないかもしれないけど、知りたいっていう気持ちが満たされるっていうのはもうむちゃくちゃロマンだね、うん、それはなんかずっと あの自分の中にもあるし、みんなにもあるんじゃないかなと思うし、俺も音楽のことをもっと知りたいなと思うし、なんか今のこの時代に生きてる人のことをいろいろ知りたいよね。だからラジオってやっぱ面白いなと思うし、音楽も面白いなと思いますし、物理学もより今日は面白くなりました。ということで今夜もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。さよなら、今日おやすみ、みんじみ、バイバイ。
サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン。